皆さん見ていただけましたかね。先週ですね、私告知させていただきましたパルナイト、オフィシャルウェブサイト、こちらの方がねちょっとまあオープンしまして、で、せっかくなんでね、みんなにちょっと見てもらいたいなということで、一応先に言っておきましょうか。ドメインの方も取ってありますんでね、palnight.com、pal7110.com ね、palnight.com、こちら完成しましてね、まあ、先週、まあ、ちょっといじってますと、ドメイン取ってね、いろいろやってますよって言ったんだけど、まあ、今週は、まあ、何かと、このサイトの方をね、いじるという作業が、まあ、ちょっとね、いろいろありまして、気がつくとね、まあ、大体、何かやろうかなーって言うとね、まあ、昼間は普通にさ、できたらちょっと外出しないとね、なんか生活のサイクル的に良くないかなと思って、で、昼間は外に出かけちゃうんですけども、帰ってきて、ね、家帰ってきたら、まあ、そうしたら、まあ、アニメ見たりとかさ、いろいろするじゃない。ニコニコ動画見たりとかさ。そんで、気がつくと、まあ深夜回ってますよ。で、やべえやべえと、夜ね、更けてきたから、お風呂も入んなくちゃなって、お風呂入って、お風呂出てきてから、ちょっとサイトいじろうかなってなると、そっからね、気がつくと、4時間、5時間経ってしまっていて、もう週の7回あるうちの、まあ3回、4回は、本当にもう気がつくと朝のやっぱり10時ぐらいになっているんだよね。またやっちゃったと思ってね。先週から成長してねえなと思ってね。どんどん退化してるじゃねえかっていうのもあるんだけど。でもその甲斐もあってね。こちらpalnight.com 一応形にはなりまして。で、なかなか私もね、このサイトの編集の知識の方も深まってきましたから。まあ、かといってね、この知識が深まったところでどうするのと。ね、まあでも、言ったらね、皆さん、パルナイトは、なんかあんまり努力してねえななんて言うかもしれませんけど、こういうところ、ね、努力できるんだなって。ただ、ここ、いくら努力したところで、今後の俺の、なんでしょう、仕事だったりとか、そういうものには全然結びつかないっていうね、いつも努力の方向性が間違ってるんだけども、もう寝ずに、ね、ちゃんとこうやって勉強する。ね、インターネットサイトの勉強をするっていうね。こういうのはね、苦じゃないんだよね。だから苦なね、なんかそういう苦労というか、努力とさ、苦じゃない、そういう努力。まあ、分かれますけどね。まあ、こういうサイトいじったりすんのはね、意外と好きなんだけども、仕事としてやるのはね、難しいのかな、みたいな。ただね、ほんとこんなことばっかりやってるじゃない。もう気がつけば今日いつですか ?3 月1日だよ。もう2ヶ月経っちゃってさ、今年も。何にもしないってわけではなかったけども、もう2ヶ月ね、経ってしまって、ということはよ、無職になってからももう2ヶ月経ってんだよね。もう社会復帰できる気がしないんだよね。まあそれもあって、何かしなくちゃと思っての、まあpalnight.com ね、こちらが誕生しましたから、まあこちらをね、作ったことで、今後私の人生がね、好転していくかもしれないということで、一応こちらのサイトは、パソコンでも、あとはスマホでもね、見れるようになっておりますので、まあ、できたらね、パソコンの方が見やすいかもしれないですけどね、よかったら、まあ、ラジオでも聞きながらね、palnight.com どんなもんだってね、ちょっと見ていただけたらなと思います。じゃあ、今日もね、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけでね、今週はもうこのサイトをいじってそればっかりでね、1週間終わってしまったんですけども、まあ他にもね、さすがにこれだけってわけではないですからね、いろいろやってはきてますけども、ただね、なんかこういうのやりたいな、ああいうのやりたいなって結構あるんだよね。だけどその辺ができてなくてね、もどかしいので、来週ね、なんか大きなね、企画で、ね、何やんのって あ、どうせやらない可能性があるからね。やるやる詐欺だからいつもさ、先に言っちゃっておいた方が、やるかもしれないから言っちゃうんだけどさ、占い行きたいなと思っててさ、あんまり俺占いって行かないというか信じないというか、そういうのはあるんだけど、まあ、行かない理由としては、まあ、信じないとは言いつつも、なんだ、心の片隅にさ、その、なんかマイナスなこと言われたら、それ残っちゃって引きずっちゃうんだろうなと思って。それで、占いとかってのはね、行きたくないなってなんの。だ、まあ、いいことしか言ってくれなかったとしてもね、それはそれでなんか自分の心がさ、緩くなっちゃうというかさ、そういうのもあるかもしれないし、強いこと言われちゃうと、それはそれで引きずっちゃうし、っていうのがあって、まあ、信じないというよりも、その先の自分のなんか生き方をちょっと影響するような感じがしちゃってね、ちょっとどうかなと思ってたんだけども、まあ私も最近ね、いろんな発言、ね、に対して、まあ、ポジティブに受け止めることもできるというか、そういうちょっと精神状態になってきましたから、このタイミングだったら、ね、占い行っても、どんなこと言われても、ある程度流していったりとか、ね、あとは、まあ、うまく捉えて、プラスにね、していけるかななんて思って、行ったことないからね。で、リスナーのみんなも、そんな占いとかって行ったことないでしょうよ。なので、ぜひちょっと占い行ってね、そちらの内容なんかをレビューしたいなと思って、思い始めてここ3週間みたいなね、全然行けないんだけどって、一応調べてね、もう行くところとかは決めてあるのでね、来週かな、もうこんな大型企画もね、来週、再来週、スペシャルウィーク、わかりませんけどね、やっていきたいと思ってますのでね、その辺も、まあ来週以降もね、ちょっとご期待いただければと思うので、で、今日はね、まあ、いろいろとお話ありますので、いろいろ、お便りとかもね、一応お待ちしてますので、ね、ちょっとお便りの、募集の方もさせていただきたいと思います。お便りの方は、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの掲示板、ラジオ用スレその6っていうところにね、お便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらまでお待ちしてます。で、あと、ホームページ、童貞ネットホームページ、右上のところにね、メールフォームってありますので、そちらからでも、メールの方送れるようになっております。で、リアルタイムであれば掲示板で、あと、事前にいただけるんであればね、メールでいただければと思います。で、今日ね、ちょっともしかしたら、なんか雰囲気違うかなとかね、なんか、パルさん声違うんじゃないのって、もしあるかもしれないんだけど、まあ、ほぼないと思うんだけど、なぜか。ね、いつもは、マイクが、まあ、あるんだけども、マイクの前に、なんだろう、鼻息とかさ、そういうのをさ、防ぐ、ネットみたいなのをね、貼ってるの。で、これさ、邪魔なんだよね、いつも。で、これがあるとちょうど俺もパソコンがあってでマイクがあって俺がいるのね。だからパソコンと俺の間にマイクがあってでそこにそのなんだろうその鼻息シャットアウトマシーンがあるわけなんだけどさこいつがあるとさちょうど視界にパソコンの画面が入るんだけど そこにカットインしていくんだよねその鼻息シャットフィルターがさなので邪魔だなと思って。で、今ね、あんまこれつけててもつけてなくても変わんねえんじゃねえかなと思ってさ、外して今日はね、やってますんで、まあ、これで特にね、問題なければ、今後もう少し、皆さんからいただくね、お便りとかもパソコンで読んでますからね、そちらの方が読みやすくなるかなと。いつもね、噛んだりとかしてますけど、これで噛まなくなるんじゃないかというか、で鼻息シャットフィルターのせいで、ね、噛んでいた可能性も、あるんじゃなかろうかというね、俺のせいではないというね、かもしれないので、まあちょっとね、少しでも、いいね、まあラジオにできればなと、そういうことでございますね。じゃあ今日ね、ちょっとお話ししたいことね、まあいくつかあるんでお話ししていくんですけども、今週、まあちょっとこれはまたそのうち詳しくお話しするかもしれないんですけども、こうやって俺もパルナイト .com を作ったじゃないですか。で、俺もこうやってラジオ、ね、インターネット、ラジオパーソナリティとしてさ、まあ活動をしているわけですよ。ね、このごく一部でさ。 なので、まあ、これをね、まあ、広げていくためにはどうしていけばいいのかということで、サイトをね、あのパルナイト .com 作ったりとかしましたけど、で今週、とあるポッドキャストを、ね、やっている方にちょっと声をかけていただきましてね、その方がやっているポッドキャストの番組にゲスト出演をするという、あんまり今までないでしょうよと。今まで一回あったのは本当になんかちょっとした15秒とか30秒ぐらいの軽い挨拶とかで一回だけちょっとね、あの他の、ポッドキャストにねちょっと出演させていただいたっていうのはあったんですけど、今回はちゃんと、そのポッドキャストのパーソナリティの方と、まあマンツーでねお話をしてっていう感じでやりましたから、一応ねどのラジオかとかね、その辺だけちょっと先に伝えておいて、またなんだろう、その、タイミングがねまた来たら、告知したいなと思うんですけども、サイト名が、サイト名というかね、そのラジオ名がサーファーズラジオショーっていうね、ラジオなんですけども、ここのねパーソナリティのタケさんにちょっと声をかけていただきまして、ちょっと収録しましたので、こちらがね3月11日配信か3月18日配信らしいので、ただ、ね、俺は一応頑張ってお話はしたんだけども、そうだな、使われるかどうか、もしかしたらお蔵入りになるかもしれないね、そのわかりませんけども、まあ、そんな可能性もあるので、まあこちらお蔵入りにならなければね、いつぐらいに配信になるかっていうのはね、詳しいのどっちかになるかは分かりませんけども、分かったらまたねこちらのラジオの方で告知したいなと思うんですけど、まあいつもねこんな感じで喋ってるじゃない、まあ、下ネタね、下ネタって言えるか分かりませんけども、中学生が言うような下ネタね、そんな、あとネガティブ、そんなんばっかり、女性バッシング、これをさ持っていってね、他のラジオに持っていくことってなかなか厳しいじゃないって思ってさ、でもいいんですと、もういつものパルさんで来てくださいって言われてさ、いやいやと思って、これしかも一人で喋ってるからこんな感じで喋ってるけども、これ人と一緒に喋ったらこんな感じならないでしょうよというのもあって、まあおっかなびっくりねしてたんだけども、ただ今年の抱負ね、もうあんまり今年の抱負ってなんだっけってみんななってると思うけども、今年の抱負は、人と積極的に、まあ、関わっていく的なねものを掲げて今年は頑張っているんですけども、なんかもうそろそろねこの抱負ちげえなとか思ってはきているんだけども、一応それに沿って頑張ろうと思っているので、いつもだったらねちょっとパルさんポッドキャストねゲスト出演ちょっとしませんかって言われたら、いやー俺みたいなのはちょっとなんか番組の趣旨にも合わないですし、お寿司みたいななって終わっちゃうんだけど、一応今回はねその抱負に合わせてちょっと絡んでいこうかなとね、せっかく声をかけていただいたからということでね、今回ちゃんと出演させていただいてますんで、でどんな感じかなっていうと、どんな感じでしょうね、一応このサーファーズラジオショーに関してはまあコンセプトとしては人間の生き様をテーマにね、お送りしている番組ということで、まあ、私の生き様的なものをお話ししたりはしてるので、そうだな、まあいつも喋ってるようなことを喋ってるので、あーいつも言ってることだなって思う人もいるかもしれないけど、多分ちょっと喋り方とかこの辺がもう少し違うかなと、今だとちょっとまあ砕けてというかさ、そういう風にお話ししてますけど、ラジオっぽくわかりませんけどもね、俺のイメージするラジオ像的な感じで喋ってはいますけども、いやーこうやって人様と一緒に喋るということはね、やっぱりちょっとなんだろうね、おとなしいというかね、そんな感じの、本来の日常生活でね、見れるパルナイトをなかなかね表現してるんじゃないかなと思うので、よかったら聞いてみてください。ちょっと サーファーズラジオショーでググって出るかわかりませんけども、シーサーブログの方でね、やってますから、ちょっとね、近くなったら、サイトの URL とかもね、全部、掲載の方はしておきたいと思いますので、よかったらお聞きください、という、最近の私のね、ラジオ関連のね、ちょっとニュースでしたけどもね、この童貞ネットっていうのはね、とてもいい番組でさ、好きなんだけど、童貞ネットは表にやっぱ発信しにくいんだよね。なのでなんかもう一個サイト作ろう、そのラジオ作ろうかなとかって思ってたりとかさ、表向きなね、まあ伊集院光さんだってそうでしょうよね。白伊集院と黒伊集院がいるわけですよ。裏の伊集院さんもいるし、ただ裏の伊集院さんだけをプッシュしていったらこれは厳しいわけですよ。俺たちに受けはいいけども、だから表のね、白いのを出していかないといけないっていうので、俺もやっぱし表の、なんかそういういい面したね、より一層八方美人な、そんな俺もね、アピールしていかないといけないということで、童貞ネットっていうのはね、ちょっと隠してね、今後活動していかないといけないのかななんてね、思ってはいるんですけども。まあそんなんで、まあこのラジオ聞いていらっしゃるリスナーさんの中にも、まあ、ポッドキャストをやってますよ、配信してますよとかっていう人いるかと思うんだよね。ぜひ、皆さん、パルナイトをゲストに呼んでみませんかと。そうすることで、私のね、パルナイト .com のラジオ出演のね、ニュースっていうのがね、どんどん増えていきますから、ね、ウィンウィンじゃないですかという、何がウィンウィンなんだってね、呼んだね、ラジオ番組はマイナスだろうっていうね。ありますけど、いやそんなことないですよ。ね、俺が出ることによって、ね、ちょっと社会的なね、経済効果も生まれる可能性が、まあ、あるかも、ないかもですからね。まあそんなんでね、ちょっとその辺もね、お待ちしてますんでね、メールでも、ツイッターでもね、いただければと思います。で、あとは、今週、そうね、思ったこと、一個あるんだけど、喋ってもいいかな。たまにはちょっと AV の話ね。AV ブーム。俺、いつかな、AV ブームについてお話ししたのが、多分1年ぐらい、1年半ぐらい前になるのかもしれないけど、多分俺の記憶で覚えてるのが、最近の AV で好きなタイがあるんだが、みたいな。そんな話をね、正常位が今一番来てるみたいな。その話して以来なんじゃないかなっていうね。AV のお話なんですけど、いや最近来てるんだよね。AV のジャンルなんだけど、まあいつもだったらさ、痴女ものとかね、巨乳ものとかね、まあそういうのをね、まあ見たりしますよ結構ね。だけどあんまり今まで見なかった素人もの、まあ素人かっこクロートなんだけど、大体女優さんがやってるんだけど、素人という体でね、やってる部分があって。で、ただ、この素人ものっていうだけじゃないんだよ。一番今来てるのが、その街でナンパをして、で、どこぞに連れてきて、で、撮影なんですと。で、ただ AV 出てくださいっていうんで連れてきてるんじゃなくて、ちょっとパンツ見せてもらえませんかと。ね。こういう交渉してね、こういうちょっと番組で、ちょっとエッチなね、動画の方をちょっと撮って、それをちょっと公表したいんだけども、で、別に AV じゃなくて、パンツ見せてもらえるだけで、お小遣い渡せますんで、ちょっと出てもらえませんかつって、呼んできて、パンツ見せてもらうんだよね。で、パンツ見せてもらうんだけど、プラスお金を払うことによってね、あともうちょっと、報酬上げられるので、ここから、みたいな、ちょこちょことエスカレートしていくんだよね。で、最後は、まあ女性はパンツも脱いで、ね、あと男性もチンポを出してる状況なんだけども、このチンポ、ね、まあ女性器があってチンポがあったらそこにはね、何かが生まれるはずなんだけども、いやいや、ね、パンツ見してくださいって言って来ていただいてるので、別に全然セックスとか、そういう話じゃないんです。ただ、ちょっと、擦りつけさせてくださいと。ね、入れませんからと。ね、わかりました、みたいなね。あ、全然もう報酬もね、どんどん弾みますから、ってね。で、女性が正常位になって、正常位というかね、寝っ転がって、そこに男性がね、 正常位の形で行くんだけども、本当に擦るだけなんで、擦るだけなんですよね。入れないで擦る。ね、いわゆるスマタだね。これをするんだよね。で、スマタをしてるんだけども、おっと、アクシデント。ちょっと入っちゃうんだよね。先っぽだけ。やべっ。で、すぐに抜いて、またスマタに戻すんだよね。だから女性の方も、あれ今入れられた。でも抜いて、あ、またスマタになった。何も言えないみたいな。だけど、それを繰り返していくと、ちょこちょこと、その、チンコが入る頻度がね、もう増えてくるんだよね。今まで、10こすりに1回入ったところが、5こすりに1回なって、3こすりに1回、2こすりに1回、ね、なってって、で、気がつくと、もう1こすりに1回。まあ、つまり、もうピストン運動に変わってるわけですね。で、えって、ね、ちょっと聞いてないんですけど、って、ね、言うと、あ、ごめんごめん。先っちょだけだからですね。あの定番の。先っちょだけ、ね、スコスコするんだけど、でも、いや、ちょっと待ってくださいですね。で、いや、もうすぐ終わるから、すぐ終わるからですね。もう先っちょからすぐ終わりに変換されてさ。で、ダメですよって言いつつも、そっから、ね、普通のセックスが始まるという、この流れ、ね、素晴らしいなと思って。だからそれがね、今、ちょうどいいブームが来ていて、あとは、普通に、なんだろう、素人じゃなくても、デリヘル嬢とかでもね、デリヘル嬢呼んで、スマタなんだけども、アクシデントで、ね、ちょっと挿入されちゃったみたいな。みたいな。好きなんだよね、それね。別に自分がしたいとかそういうわけじゃないんだけど、入れないって言って、やってる中で、入っちゃって、女性が、ちょっと戸惑うというか、ってなってるのを見るのが好きですっていうね。それ今急に来てる。なので、あとはその女性の、そういう感じが好きなんだよ、多分ね。たまにさ、やっぱしみんなも、中出し物とか、俺今日最悪な放送してますけどね。女性の皆さん、さよなら。これからね、今までもしかしたらずっと聞いていてくれたね、女性リスナーの方いらっしゃるかもしれないですけども、この後俺も中出しの話とか始めますからね。もう、ラジオの方は切っていただいた方がいいかなと思うんですけど。中出しもさ、別に しませんよ。俺がもしセックスするってなっても、中出しとかっていうのは、結婚してからじゃないと絶対しないし、そもそも、コンドームをつけないでセックスっていうのも、多分結婚するまではないかなって思うんだよね。今までもしたことないからね、今セックスね、したことも俺もありますけど、コンドームをつけないでセックスとかないから。なので、その中出しね、そういうのも、まあ、基本的にないんですけど、ただ、ね、AV 見るのは自由ですから、その AV のジャンルはね、ま、いろいろありますからね、だから中出しものなんですけど、中出しも、最初にコンドームしてたりとかするんだけど、途中でコンドーム外しちゃって、生でし始めるんだよね。で、生はダメとか言いつつも、ね、そのまま進めちゃって。で、そろそろ行きそうとか言ってね。で、どこに出せばいいっつってね。どこだろうっつってね。中で出していいっつってね。で、またここが女性がね、ってなるわけよ。で、中で出すぞっつってね。で、中で出しちゃって。で、本当に出したのって、みたいな。どんだけ俺は絵が好きなんだって話なんだけど、今年の流行語大賞来るなぁ。ねえ、そのなんか、状況を把握できてない感じの、もしくは、状況が把握できてない、ね、そういう演技をするための、いや、素晴らしいね。まあ、よくある、アニメの主人公がさ、ね、ヒロインがなんか重大なこと言っても、なんだってっていうね。それと一緒でね、女性の方も、まあ、気づいてるのか気づいてないのかわかりませんけど、まあ、リアクションしとこう。みたいなね。そんな感じの、まあ最近ね、ちょっと来てますよっていうことで、ぜひ、皆さんも、これはね、なかなかいい動画が多いかなと思うんで、ただね、難しいね、ネットに転がってる動画、ね、探すってなると、なかなか難しいかなと思うので、まあ、ちゃんと、ツタヤとかね、行って、18禁コーナー行ってみるとか、そういうので素人もので、ちょっとパンツ擦らせてくださいみたいな。スマタさせてくださいみたいな。で、アクシデントで挿入みたいな。そういうジャンルがおそらくあると思うのでね。それ言ってもらえると、素晴らしいね、そういう企画がありますから。ほんと来てんだよね。で、この系は結 構可愛い子が多いのと、あとはその撮影っていう体でやってるから、アングルとかもね結構いいんだよね。その素人ハメ撮りものに関してはさ、今日は何なんだろうな、 AV 談義になってしまうんですけど、やっぱしね、構図が悪い時があるっていうか、そういうのもあるので、素人もの、基本的にまあね、セックスしてる男がさ、自分でカメラを持ってやったりするわけだから、あんまりね、位置が悪かったりとかねする時もあるんだけど、ちゃんと撮影の手でやってるからね、そういうのも全部いいアングルから撮影もできてるし、でいいかなと思いますので、ぜひこのなんていうジャンルなのかわかりませんけども、ちょっと素晴らしいね、最近ブームが来ているジャンルがあったのでね、ぜひ皆さん、ね、この辺楽しんでいただけると最高に楽しいんじゃないかなと、ね、まあ別にさ、今までだったらね、そんなにAV 見ててもさ、基本的には最初の挿入シーンパッと見て、で途中の騎乗位シーンパッと見て、で最後のフィニッシュシーンで、まあ俺たちもフィニッシュみたいな、まあその辺だと思うんだけど、意外と今俺が言ったそのパンツに擦りつけさせてください的な、スマタからのアクシデントジャンルに関しては、その最初の挿入シーン、ここで挿入してから、なんかもう女性も受け入れちゃって、もう普通にセックスを し始めるところまで、ここで一番抜けるみたいなね、そういうのもありますね。もう皆さんのセックス感がね変わってしまうんじゃないかと、そういうのもあるんで、でただこれはリアルな、ね、生活でやっちゃダメですよ。これは AV の中だからというね、そういうところで、ね、ぜひ最近刺激ないなと、チンコも勃起しねえなと思ってる人は、ぜひこのジャンル試していただきたいなと、ね、そんなお話ですよっていうねことなんだけど、もうこんな話が今週一週間ね、生活してきて喋りたかったことなのかって、ね、そういう風に言われちゃいそうなんだけど、まあそうなんですね。残念ながらね、もう AV の話がしたい、ね、そういう大人になってしまいましてね、まあ残念なんですけど、じゃあちょっとねお便りもいただいてますから、お便りの方をね読んでいきたいと思います。ラジオネーム201番さん、パルさん、つい最近父になりました。娘です。そこで相談なのですが、オナニーはどこでしたらいいか分かりません。自分の部屋もないし、いい場所を教えてください、アドバイスお願いしますって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。驚くね、 AV ね、AV のブームについて喋った後でいただくお便りが、パルさん ついに最近父になりましたっていうね、そんなお父様からのお便りっていう、まあね、こんなもんでしょうよね。俺はもう AV について語りますよ。でも周りのねリスナーの皆さんはどんどんもう人生をステップアップして、ね、家族を持ってね、子供を持っていいんじゃないですかと、ね、ただこの父親になったね201番さんに関しては、オナニーはどこでしたらいいですかと、ね、そういう話だから、いや大丈夫だ、仲間だったっていうね、安心したっていうところあるんですけど、ただオナニーね、やっぱし今まではね子供いなくて奥さんだけだったから、まあどこでしてもいいのかどうかは分かりませんけども、奥さんとまあ決めてねやればよかったところはあると思うんだけど、これからはね、もう娘だからね、娘にさ、パパちょっとオナニーしたいんだけどリビングでしてもいいかなと言えないからね、娘には知られないようにオナニーをしないといけない。だけど難しいのはね、いや場所はね、もちろん私もすぐにね言えますよ、どこでしたらいいか、まあ、トイレなんですけどね、もうトイレ以外ないんだよ。俺が実家で暮らしてる頃も、まあ、自分の部屋かトイレしかなかったの。で今回201番さんに関しては自分の部屋がないということなので、そうするともう選択肢は、まあ、トイレってなるんだけど、悲しいかな、女性っていうのはさ、オナニーした後の匂いっていうのはさ、すげえわかるらしいんだよね。これ噂だよ。実際女性に聞いた話じゃなくてね、2チャンネルかなんかで聞いたね、見た情報なので、まあ、嘘な可能性も、ガセネタの可能性もありますけど、ただね、やっぱり、 精子の匂いっていうのは、女性にはない匂いだから、ね、女性が持ってる匂いじゃないじゃん。まあ、男はね、こうやってタンクがありますから、タンクにね、大量に持ってますけども。だから、まだ、ある程度は馴染みがあるというかね、の、かもしれないんだけど、女性にはそのタンクすらないからね、精子っていうのはやっぱしね、わかるらしいんだよね。だから、なんか、普通に部屋とかじゃなくても、オナニーした後に、全然違う場所で女性に会っても、少し女性は、その精子の匂いを感じ取るというかね、そういう話を聞いたことがあるので、まあちょっと実際わかりませんけども。なので、トイレでした場合、ねえ、なんか、バレちゃうでしょと。まあ奥さんにはバレてもいいじゃないです、別にね。別にセックスする仲なんだからさ。仲出しを した仲でしょ？問題ないと思うんだけど。娘はね、なんかお父さんが入った後のトイレってなんか、変な匂いするっすね。うんこの匂いとかないんでね、臭いじゃないんでね、変な匂いがするっていうね、そういう表現使ってくるから、そうするとね、ちょっと難しいよねって思うんだけど、多分ファブリーズとかしてもね、消えない匂い方、消えないかな、わかんないけどね、あれじゃないの。だからこのアダルトメーカーの皆さんね、もしこのラジオ聞いていただいていたら、ぜひ商品開発の方で精子の匂いを中和する消臭剤、これ作ったら売れると思うんだよね。どうですか？ね、もう俺もうちょっとアイデアマンだからさ、どんどんこういうアイデアが出てしまうので、ぜひアダルトグッズメーカーのね、お偉いさん聞いていたら、私社員にしてください。まあ、そんなね、もう素敵なちょっと商品開発ね、できるんじゃないかなと思うんだけどね。需要はあるよね。だって本当実家暮らしだったら絶対親知ってっから。だって親はね、そのお父さんもお母さんも精子に触れたことは絶対あるわけじゃん。自分の精子触れたりもするし、あとお母さんは仲出しされてるわけだからね。だからこそ君が生まれてるわけだからね。なのでもう精子をね、間近で体感してるということは匂いも知ってんだよね。だから実家暮らしの君たちがね、トイレでオナニーをした場合、絶対親にバレてんだよね。だから例えばね、戸建て、一戸建てとかに住んでれば、1階と2階にトイレがあって、基本みんな1階でね、トイレはします。ということであればね、じゃあ2階に行きましょう。ね、2階は俺の住みかだと。そういう風にすれば、ある程度バレないかもしれないけども。ただやっぱりね、自分の部屋でやった時にね、オナニーしました。ね。で、10分後ぐらいにお母さんがね、自分の部屋にコンコンってね、どら焼き持ってきたわよ、みたいなね。そういうこと言って入ってきたら、うっ、静止草みたいな。なってるかもしれないけど、その辺はもうお母さんも百戦錬磨ですからね。もうどんだけ父親のチンコをね、加えてきたかっていうことで、もう気づいてもね、全く気づかないふりをして。で、どら焼き置いとくわねって。このどら焼きを使ってオナニーするんじゃないわよって心の中で思いつつもね。で、勉強頑張ってねっていうね。そんな、ね、保健体育の勉強ばっかりしてんじゃねえぞっていうね。そんな風に思ってるかもしれないけども。なのでね、まあ、家の中どこでやってもバレますけどね。まあ、トイレでするのがいいんじゃないかなと。あと、お風呂場でするっていう選択肢も一応あるんですけど、これいいんですけど、これちょっと気をつけてほしいんだよね。何を気をつけるか。排水口を本当に気をつけてくださいっていうね、ところなんで、射精します。で、精子がどこに行きますかって言うと、そのままね、流れていって排水口に行きます。排水口に行ったらそっからどこに行きますかと。下水管じゃないんですよ。排水口に行ったらそこにちょうど髪の毛がいっぱいね、その排水口に詰まってるから、もう髪の毛に精子が絡まるんだね。流れない。じゃあその排水口ね、いつも掃除してるの誰？お母さんなんだよね。だからまあ、こうやって普通にね、書体を持って、で、生活してるんであれば、まあ掃除するのは奥さんかもしれないけども、で、奥さんが排水口掃除する。で、排水口掃除しようかなって見ると、もう髪の毛に精子が絡まってるって。またあの人ね、お風呂で、ね、精子出しちゃってなるわけじゃない。だからまあ娘はね、排水口見ないと思うから大丈夫だと思うんだけども、なのでまあそういう風にならないようにするんであれば、まあオナニーのためね、あとは家族サービスということで、ね、家事は分担しましょうよと。 俺はトイレ掃除と、あとお風呂掃除するから。ね、積極的に言っていけば、なんていい人なのかしら、ね、なるじゃない。でもこっち裏では、いやー、オナニーね、するその聖域だからね、俺が管理しなくちゃですね。トイレとね、お風呂はね、自分で管理って言ってね。で、排水口もちゃんときれいにしますと。やべやべ、精子やっぱ絡まってたな、って。あぶねあぶねってね。そんな風にすれば大丈夫かなと思うからね。そうすると、あともう娘さんも、まあ、バレないかな。ただやっぱし、娘さんと一緒にお風呂も入ったりとかすると思うから、お風呂で、やっぱ、オナニーするっていうのもね、タイミング的に難しいかもしれないからね。ちょっと、うん、トイレが第一候補。で、娘さんと、一緒にお風呂入らない日に関しては、お風呂場で。やって、ね。あとはもうトイレ掃除とお風呂掃除は、ね、ちゃんと受け持ちましょうと。いいパパを演じつつも、ね、オナニーライフもね、ちゃんと充実させましょうというね。そんな感じがいいんじゃないかしらと思いますっていうね。いや、本当にこんなね、オナニーどこでしたらいいんですかって話で俺どんだけ喋ってるんだって話なんだけど、今日はね、なんかその AV とかね、オナニーとかね、その辺の話が盛り上がってしまう日なのかなと。ね、ちょっとテンション上がっちゃう日なのかもしれないですね。じゃあそんなね、感じで、あとはね、今週話したかったことなんだけども、そうだね、せっかくだから、ハローワークの話、サクッとしとこうか。去年ね、仕事を辞めまして、で、仕事を辞めたので、ハローワークにね、行かなくちゃいけないわけなんですよ。で、ハローワークに行って何があるのっていうと、まあ、失業保険っていうの入ってたから、それで、まあ、ちょこちょことね、その失業の間にお金がもらえたりとするので、で、どういう流れでね、この、ちょっとお金をもらえたりするのかななんていうのを、これからね、もし仕事を辞める予定があるんですとか、そういう人のために、で、あと、これから、ね、仕事しようと思ってますとか、4月から新卒で入りますとかっていうね、そういう新社会人もいるかもしれない。で、もしね、やっぱし、頑張ってね、その定年まで働こうと思ってるけども、もし辛くてね、辞めることになってしまった場合、どういう流れなのかなと。ね、そういうのが分かってると、少しさ、なんか心がゆとりがね、できるというかね、そういうのもあるから、どんな感じだよっていうのね、簡単にだけちょっと、お話だけしておこうかなと。ね、せっかくなんで、こういう機会はなかなかないじゃない。生きててもハローワークに通うって機会って少ないと思うんだよね。なので、一応ね、簡単になんですけども、ご説明だけしておこうかな。まず、自分が今までね、どういう風に雇用されていたのか。あとは、何年ぐらい勤めたのか。ね、その辺も、ね、あと辞める理由とかっていうのも、まあ、いろいろとね、絡みがあるので、それはもうちょっと辞めた時にね、考えてほしいんですけども。で、私の場合、12月の末にね、辞めまして、で、その後に、まあ、その、雇用していたね、側から、その、失業保険のっていうか、そういう、証明書みたいなの来るんだよね。それがまず郵送されてきます。で、これを持って、ただ、これが送られてくるのが結構遅いんだよね。1週間、10日、2週間ぐらい、ちょっとかかるかもしれない。だから、遅くても2週間ぐらい届くとは思うんだけど、そういうのが、ありますのでね、失業認定書みたいな、なんかそんなのありますから、それ来ましたら、それを持って、最寄りのハローワークに行きますと。で、行って、で、ちょっと仕事辞めたので、って言うと、あ、わかりましたと。ね、じゃあ雇用保険のね、受給の関係のね、じゃあお話し進めさせていただきますので、つってね。で、書類とかをもらったりするんだけども。で、まず、じゃあこの日に、一回来てください、ということで、いろんな、まあ、書類とか渡された、説明されて、で、次回はこの日に、就職準備講習会っていうのがありますので、これに、来てください、と。で、ここで、今後のお話の流れを説明させていただきます、というのがあって、で、俺多分ね、その、受給資格のその、やつを持って、ハローワーク行ったのは多分ね、1月の19日に行ったんだよね。 で、そこから次のその講習会はいつっていうと、1月の28日、だいたい1週間ちょっとぐらいかな、ね、9日後とかにありますから、この日来てくださいって言われて。で、この日、まあ、いろいろ持参するものをね、用意して行って、で、お話を聞いて、で、その後、で、この講習会まず受けないと、ね、資格を得られないからね、いろいろね。で、これを受けた後、今度、次、2月の6日に、雇用保険説明会。ね、こういうのも受けなくてはいけないんですね。なので、実際に、まず行かなくちゃいけないのが、その、ね、最初、その、書類等をね、最初、その、雇用してた側からね、送ってきた書類を持って、ハローワークに行く。これ1回目。で、2回目が、就職準備講習会に行く。これ2回目。で、3回目が雇用保険説明会に行くと。で、これをするわけですね。これを3つこなすと、次、その認定日ってのあるんだね。この認定日っていうのが、その失業保険がもらえるっていうのかな。そういうちょっと認定をしてもらえる日なんだけども。これ行かないと、失業保険のそのお金ってもらえないんだよね。で、俺の場合は2月の16日。で、この日来てくださいと。で、そうすると、ちゃんと条件とか全部満たしてね、ここまでにこういうのをやってくださいねとかね、そういうのもあるので、それ全部ちゃんと満たして、で、行けば、この日、認定されて、で、後日、お金が振り込まれると。そういう流れなんだよね。で、今回俺は派遣社員で、で、あと、その契約満了で辞めたのね。一応、自主都合ではあるんだけど、契約満了の自主都合で辞めたっていう、ものなんだけど、その場合って、派遣社員の場合は、やはり、ちょっと前も、ちょっと調べたところでね、間違ってなかったんだけども、普通だったら、正社員とかで自主都合で辞めた場合っていうのは、辞めて、例えば、12月末で辞めてしまった場合、別に契約満了じゃなくて、自分で辞めちゃってるから、多分待機期間っていうのがあって、3ヶ月待って、で、そっから、失業保険のお金がね、多分何ヶ月とかもらえたりするの。なので、実際もらえるのが、1月、2月、3月を待機して、4月から、雇用保険がもらえるってなるんだけども、失業保険がもらえるってなるんだけども、派遣社員の場合、で、派遣社員の皆さんね、今辞めようかな、どうしようかなって考えてる人、ぜひちょっとね、これは覚えておいてほしいんですけども、派遣社員の場合は、自主都合でも、契約満了のタイミングで辞めれば、まあ、だいたい契約、派遣社員って3ヶ月区切りなんだよね。なので、ちゃんとその3ヶ月、何月から何月までですよっていうところの、ちゃんと、終わるところの月で、ね、月末で辞めるってすると、契約満了の自主都合ってなるわけ。これで辞めると、本来は、ね、契約の途中で辞めちゃったりとかしたら、3ヶ月間の待機期間出ちゃうんだけども、契約満了してれば、これ待機期間は3ヶ月ないんですね。普通に手続きをして、まあ、手続きに少し時間かかるから、まあ、1ヶ月ぐらいかかっちゃうんだとは思うんだけども、これはすぐ、ね、出るっていう風になりますから。なので、その辺、俺もあんまり知らなかったんだけども、契約満了で、ね、派遣社員だったら、ちゃんと辞めれば、自主都合でも、まあ、すぐに手続きを始めてね、まあ、1ヶ月ぐらいかかるかと思うんだけども、それで、もうすぐに、失業保険、ね、これは出ますから。その辺はご安心していただければと思うので、まあ、本当はね、転職決まって、で、それで辞めるってのは一番いいと思うんだけど、ただ、やっぱしもう、ここの派遣社員をずっと続けていても、何にもならんと、ね。どうしようってなってる人は、本当に、追い込まれないとね、動かない人っていると思うから、辞めちまおうってね、なれば、まあ、辞めてしまっても、ただ、辞めるときは契約満了で辞めてくださいねと。それで3ヶ月間ね、ちょっとお金がいただける、ね、たりするので、そしたらそれをね、いただいてる間にね、ちゃんと転職活動しましょうよと。ね、そういうことで、まあそんな中私もうね、2ヶ月間経っちゃってますからね、どうしたらいいんだろうみたいな、それありますけど、まあそんなね、大体ね、お給料、最後のお給料、さ、最後の方のその6ヶ月間とかの平均の お給料の、かける多分 60% ぐらいかなが、もらえるかな、この失業保険ってやつはね。そんなもらったりとかねして、3ヶ月間、まあその勤続年数とかにもよってもらえる期間違うから、まあ、自分がね、ちゃんともらえる、まず対象なのかどうか、とかね、それも考えてもらった方がいいと思うんだけど、まあ大体3ヶ月だと思っていただいた方がいいと思う。長い、ね、その6ヶ月とかもらえる人もいるんだけど、大体3ヶ月と、ね、思っていただいた方がいいかなと思うから、まあその辺は、ご自身でね、チェックしていただけると、まあすぐわかるかなと思いますんでね。なんで、俺もね、次回が多分また3月の16日とか、までに、まあ、いろんなその転職の活動、ね、そんなさ何にもしてないやつにお金なんて払えないじゃん、国もさ。ある程度努力しましょうよとね。そしたら あなたが転職するにね当たってサポートするためのお金はねお支払いしますよということだから、パルナイトーさんも本当にもうね昼夜が逆転してる生活してるんじゃなくて、もっと転職についてね考えて活動してくださいねっていうのがあるのね。なので、まあ、例えばそれはハローワークに行って、それ相談員みたいなのいるから、相談員の人とちょっとお話ししてね、今後どうしていったらいいかなとかっていうのを、いろいろ決めていったりとか、あとは転職のその面接に受けに行くとかさ、そういうのいろいろね、あとなんかそういう転職セミナーとかあったら行ってみるとかね、そういうのをすると、まあ、活動の一つとしてくれて、まあその1ヶ月の間に活動を2回するんだね。そうすると、一応そういうね、また、認定日に、ちゃんとね、やってきましたっていうと、わかりましたって、お金あげますってなりますから。なんでね、まあ、どうなんでしょう。ね、俺も一回ちょっとまた相談しに行ったからね、また次も相談しに行きたいと思ってるんだけど、もう本当にどうしていいかわかんないね。もしね、俺、ここ最近よく言ってますけど、おもちゃ業界、玩具業界に行きたいと言っているんだけども、まあ求人いろいろ探してもなかなかその手のジャンルって求人がないの。あってもデザイナー募集とか、あとは玩具業界経験者募集とか、そんなんばっかりで、まあ未経験の34歳が入っていけるような、まあ、そういう業界ではないんだけども、ただね、もし俺が行ける条件じゃんみたいなあった時に、果たして俺は応募できるのかどうかと。いや、本当に、ね、ちょっとね、こういう業界でね、頑張りたいなってあるんだよ。だけど、また尻込みしちゃう俺がいるんだよね、少しね。なんか本当に、やりたいことなのかなとか、一生続けられるかなとかね、いろいろ考えちゃうんだけど、まあ、そういう時はね、飛び込んじまえってね、あったりするんだよね。そこまで、なんていうの、これは本当ダメでしょうっていうところに飛び込むっていうのはさ、本当にもう火事の中に飛び込むようなもんだからさ、危ないんだけど、ねえ、全然じゃん。あの家普通だけど、ちょっともしかしたら中火事かもしれないみたいなさ。いやでも全然周り火事になってないけど、それ大丈夫じゃないのって言っても、いやでも中火事かもしんねえし、みたいな、ね。そんなんで入っていかないのはアホだって話なんでね。まあそんなね、変な、なんか取り越し苦労みたいな、する必要はないかなと思うので、まあ、玩具業界、ね、俺が行けるようなね、条件の募集があったら、行きたいと思ってるんだけどもね。まあ、そんなことをしてるとね、あっという間に3ヶ月、4ヶ月経ってしまうと思うんだけど、まあ、このタイミングでなかったらないよね。3月のタイミングで、募集がなかったら、一番多分募集がある時期じゃない。多分、新卒とかが決まってたけども、一人ちょっとバックれましたとかさ。で、新卒、俺、4月から来なくなっちゃうよ。一人中途だっつってね。で、もう新卒レベルでいいから一人入れろっつってね。パルナイトがいたぞっつってね。もうちょっと連れてこいっつってね。なるかもしれないから。まあ、3月。ちょっとね、本気出すという感じでね、頑張りたいなっていうところですね。で、あとはそうだね、もうハローワークお話ししたし、で、明日は明日でちょっとね、区役所に行って、ね、健康保険と国民年金の切り替えをね、し忘れていましたからね。ちょっとこれをね、明日しないといけないなと。やめたら自動的に切り替わるかなと思ったらね、切り替わんねえのね。あれは、ね、ちょっとハローワークに行ってさ、相談員の人に聞いてさ、国民年金とか、健康保険っていうのは、やめたら自動的に切り替わるんですかって。区役所行ってくださいって、ね、言われちゃいましたからね。 ただ2月のね末ぐらいの時点でそれやってもさ、またなんか無駄なお金というか、そのもう1月2月とさ、そのお金ね払ってなくて、で健康保険も使ってなかったから、であれば3月からでいいかなと思ってね。だから3月になったからね、明日行ってこようかなーっていう風に思っていますってところだね。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほどどきましたからお別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね読めなかったお便りとかね、あとは、まだ喋れていないね今週あったお話なんかをねつらつらとやっていきたいと思うんですけども、あと今週お話ししたいことまだね意外とあったりするんですけど、あのねやっぱり自分をねどんどん高めていかないといけないなって思っててさ、それはその仕事つくに対してもそうだし、あとは彼女を作るとかね、まあお前仕事探してからその話しろよって、まあ皆さん言うと思うんだけども、まあもちろんねその通りね、もう俺もさすがに俺が女だった場合、無職の男が来たら、いやどんな素敵な人でも34歳でしょあんた、いや無理っすわってなっちゃうじゃん。どんな仕事でもいいからね、まあ俺も仕事ね、自称ネットラジオパーソナリティですよ。いや本当にそれ仕事なんですかって、いやだってリスナーさんから制作費、ラジオ制作費としてアマゾンギフト券もらってますもんみたいな、お金もらってますもんみたいな、プロですやんみたいな、ね、なるかもしんないけど、まあさすがにね、あのそこを女性に対してね言ってはいけないので、まあ仕事をしてからねそういう彼女とかそういうのは話しろよって話なんだけど、でもそういうのも含めて自分をちょっとやっぱ高めていかないと仕事も彼女もね、うまくいかないなっていうのがあって。で、自分を高めるために何をするかっていうのなんだけど、やっぱりその清潔感。ね、これを高めていきたいなっていうところで、まあ、まずは、頭の部分からなんだけども。まあ、ね、パルナイトって言ったらもう、スカスカでハゲてんだからもう全然その辺逆に清潔感あるだろうみたいなね。あるかもしんないけど、そんなことないんだよ。中途半端に生えてるから、まあそこがね、清潔感あるかないかわかんないんだけど、そのね、もうその毛穴、頭皮の毛穴とかが多分汚いと思うんだよね。だからもう髪の毛も育たないし、ね、そういうのあると思うんだけど、あと枕もね、ちょっと油っぽい匂いするしね、お父さん特有のあの匂いしてるしね。なのでどうにかしないとなって思った時にハッと気づいて、よくリスナーの皆さんに頭皮は揉めと、ね、揉んで洗えということをね、まあちょこちょことお便りいただくんですけども、で指で揉んだりするのね、ちょっと動画見てこういう風にするのかなとかね見てさ参考にしたんだけど、うまくできないというか、あんまりねできないんでね、ちゃんと。なのでどうしようかなって思った時、ふと思い出したんだよね、昔さその頭皮を洗うための機械、なんか揉みダッシュっていうの、多分スーパー揉みダッシュネオみたいな、そんなの昔買ったなぁと思って。で、これについている、その、なんかそのね、なんか手で握れるぐらいの、その、でっかいパソコンのマウスみたいな感じのサイズなんだけど、で、これで、マウスの裏側には、その、もみもみのね、なんかゴム製のやつがついてるんだけど、このもみもみのゴム製が3パターンあんの。で、一つが、すごいなんだろうな、ブラシみたくなってて、で、それのゴムのちょっと柔らかいバージョン。で、あとはそのブラシみたいになってるので、ゴムのちょっと固めのバージョン。で、あともう一個が、これなんでついてんだろうと思ったんだけど、その、なんで、そのね、ゴムのね、形状が、なんかさ、その、なんつうのか、そのブラシみたいだったらさ、すげえいっぱい突起が出てるわけなんだけど、ブラシみたくなってなくて、突起が少ない。突起が結構大きい形で、なんかちょっと縦長の突起が結構ついてるの。これ何なんだ、何に使うんだろうと思って。で、ずっとそれは放置したんだけど、分かったんだよね。今分かって。あれは、揉むための、ね、ゴムのやつなんだと思って。今までは、その毛穴を直接、うまく、その、なんだ、ゴムのその、ブラシが入ってったりとかして、揉んで、で、かき出すみたいな感じなんだろうなって、これをね、使ってた部分があったんだけど。 って、そのアタッチメントみたいな、その指で頭皮を動かして揉むタイプのね、アタッチメントを思い出して、これをね、最近使っているんですね。調子いいんですね。本当にずーっと押し入れの方に入っていたんだけども、今回出して使ったら意外とこれだなと思って、これなら頭皮揉めるわと思ってね。ちょっと続いてますんで、もしよかったらもう、なんかまた新しいバージョンとか出てるかもしれないですけども、まあ、その揉みダッシュっていうね、もののシリーズ。多分これで、その指で頭皮を揉むね、アタッチメントがついているシリーズあると思うから、これちょっとね、おすすめかもしれない。まあ、ちょっとね、まだやってる最中だから、でもここ2週間ぐらい使ってんだよね。結構いい感じになっているんじゃないかしら、ということで、まあ、そんな、ちょっとね、頭皮の清潔感、増やしてね、いきたいな、ということで。で、あともう一個は、私結構ね、口臭、お口の匂いがね、気になるわけですよ。これは自分の匂いもそうだし、人の匂いもそうなんだけど、気になるんだよね。で、自分、ね、人の匂い気になるって、じゃあお前どんだけなんだよって言われると、多分俺が結構、まあ、お口の匂いが、まあ結構あるんじゃないかなというね、ところもあって、人のも気になっちゃうというのはあると思うんだけど。まあ別にね、そのパルさんね、口臭ボーイじゃないじゃないですか。言われたらそれはありがたいんだけども、まあでもやっぱし、なるべく口の匂いが、人様の顔に行かないように、ね、ちょっと、その、喋った時の空気はね、下に行くようにと、そんな感じでやってますから、なるべくなるべくと思ってるんだけども。で、まあ普通にね、歯磨き、ね、歯ブラシでしてたって、そんなに良くならない。ね、もう現状維持ですよ。どうしたらいいの？まあ、胃が悪いとかね、そういう人もいるかもしれないから。胃が悪かったら、ストレスのないね、生活をするとか。ね、そういうのしたら治るかもしれないけども、まあ私今ストレスのないね、ストレスフリーな生活してるから、じゃあこっからね、さらにどうすればいいのってなると、まあ昔買ったやつで、デンタルフロスってあったんだけど、その紐みたいなやつでさ、その糸用紙的なやつで、歯茎の間をね、まあちょっと綺麗にしましょうというのがあったんだけど、あれね、持ってるんだけど、もうめんどくさいだよね。で、続かない。じゃあ、続くやつでなんかないかなっていうので、今回私、もう購入した商品がありまして、パナソニック、ジェットウォッシャードルツ。こちらを買いました。ね、型番号、EW の DJ61W。これ買いまして、これ何なのっていうと、そのなんか、水をジェットでさ、出して、それを口の中に入れて、まあ、歯と歯の間をね、もう水のジェットでかき出すみたいな。そういうやつなんだけど、これをさ、使って、まあ、アマゾンの評価とかすごい高いのよ。じゃ、これ使って、もう、口の匂いを消したら、ね、もっと自信を持って、女性の前でも喋れるし、で、転職の時も、ね、面接官の前でも自信を持って喋れるし、俺、口くせえかな、みたいなのね、考えなくていいって、なるわけじゃない。だから自信持てるかなと思ってね。で、買ったんだけど、これがね、まずはね、良かったっていうことなんだけども、ただ、すげえ迷ったの。種類がいくつかあるんだけど、一つが、タンクに水が入っていて、で、それで、タンクに結構水が入るんだよね。で、その水を、なんか専用の、口の中に入れる機械ね。そこに、チューブで水がシャーって来て、それをね、発射して口の中きれいにするっていうタイプのものと、あとは、もうその一体型、口の中に入れる機械の、ところの手を持つところに、もうタンクが入っついてて、で、そこのタンクに水を入れて、シャーってやるタイプなんだけど、これ、メリットとデメリットは両方あってさ、タンクがね、外についてるタイプ、外付けのタンクの場合は、その大容量の水が入れられるから、長時間使えるんだけど、ただ、近くに電源のコンセントがないと使えないんだよね。で、これが一つ。で、もう一つと、持ってるね、口の中に入れるその機械自体にタンクが内蔵されてるタイプ。タンク内蔵型に関しては、 そのタンクの容量が少ないんだよね。だから多分使うってなると満タンに入れても35秒とか40秒しか使えないの。だからもうその都度水入れないといけない。ただメリットとしてはもう小型なんだよね。その内蔵型でもうその手に収まる形で全部収まってるから、あと電池だったりとか充電式で、まあ持ち歩けるんだよね。近くに電源なくても大丈夫。あとはまあ水とかにね濡れちゃっても大丈夫。だからどっちがいいのかなって思ったんだけど、でも30秒とか40秒しか使えないんじゃなんかあっという間だよなと思って、だからタンクのやつにするしかねえなと思ってタンクのやつ買ったんだけど、タンクのやつが来てやっぱり使うってなると、うち洗面台のところに電源がないんだよね。使いにくいなと思って、今あの普通の流しでね使ってますから、もう不衛生なんですけども、でまあいいやしょうがねえなと思ってね、で使っていて、でまあそれを使ってみると、そのねちょっとポータブルなねタンク内蔵型の方が良かったかなーってちょっと後悔はしてるんだけども、まあその辺はまあどちらでもねいいのかなと思うんだけど、で実際使ってみるとどうなのっていうと、まあまあかなり歯と歯の間も綺麗にできますし、あとは歯と歯茎の間あの辺の、歯周ポケットあの辺もね全部綺麗にできます。で一番なのは普通の歯はいいんですよ、奥歯ね、奥歯がなかなかやっぱし歯磨いててもね、奥歯って奥歯の隙間そこまでは磨けないんで大体ね、でこれを使うとそこに水がねジェットで入っていくから、まあ洗えるんだけど、そうするとなんかねドブみたいな匂いがしてくるんだよね。まあ皆さんするらしいよこれは、あの俺特有じゃなくて、みんなこういうデンタルフロスとかねそういうのやったりとか、この今回のジェットウォッシャーみたいなね、そういうのをやったらみんな体験するらしいんだけど、ドブみたいなヘドロみたいな匂いがするんですけど、これ大丈夫ですかみたいなねのがあって、でこれもちゃんと俺もねその洗礼は受けてさ、本当かよと思ってやったら、やべドブの匂いすると思ってね。だからやっぱしね、奥歯の本当の奥の奥の隙間に関してはね結構溜まってるんだなっていうので、だいたいね2週間ぐらい使うと歯茎とかも健康になっていいっていうねことらしいので、まあ、ちょっと使っていってね、素敵なねもうこの講習で女性とねお話ししたいなと。やっぱね最近なんかさよくマスクしてる人とか多いじゃない。でもさマスクするとさ臭いでしょ俺それは俺だけなのかな、俺口臭がきついからまあなかなか臭いのかわかりませんけども、でもマスクすると臭いんだよね。だからマスクもしたくないってのもあるんだけど、でもねこれがもし2週間後試しにマスクするとするじゃない、あれ臭くないってなったらこれ効果絶大ってことだから、その時はねちょっと皆さんにも実はマスクしたんだけどって話をね2週間後ぐらいにできるかと思うから、まあその辺ただね残念ながらマスクしたんだけど変わんなかったってなったら、まあそれはそれなんだけどさ、そしたらもう俺口じゃないよね、胃が悪いってことだからね、まあその辺もね判断つくんじゃないかなと思うんで、まあちょっとご家庭ね洗面台のところにコンセントがあるっていうねご家庭は、俺が買ったそのタンク外付けタイプ絶対こっちの方がいいと思う。すぐタンクの水なくなっちゃうから。だけどまあ俺みたいに一人暮らしとかねしていて、その電源とかがねそんなにないですよとかで、そういう人だったら、そうだね、ちょっとそのタンク内蔵型の方がもしかしたらいいかもしれませんのでね、まあ、その辺はちょっとご自身の判断で、もし買うのであればね、選んでいただければと思います。じゃああとねお便りいただいてます。ラジオネーム204番、さすらいのスロッターさん、パルさん、俺は実は玩具業界で働いていました。玩具業界へ入るためには何ができるのか、どんなことをしたいのか、何かプレゼン用に作品を作っていかないと無理だと思います。中途採用は基本的に即戦力だよ。未経験は新卒以外無理だし、美術系の学生がメイン、かなり手強いよ。どう考えても パルさんが入り込むのは無理。目指すならフナッシーみたいに自分で何かを作り出すことだよ。 アイデアが優れていれば話だけでも聞いてくれる業者があるかもよ。某サイトでアイデアを出して、投資してくれる企業を募集できるところがあると思いますよ。アイデア次第ではおもちゃメーカーになれるぜ。パルさんはアダルトメーカーの方がいいかもなってね、お答えできました。ありがとうございます。まさかのね、玩具業界ね、経験者ということは、実はね、そういうことでということで、まあ、今働いていらっしゃるのかね、過去に働いていらっしゃったのか、ちょっとそれはわからないんですけども、まあ難しい業界ですよと。やっぱそうだよね。もう本当にさ、新卒以外入っていく道がないじゃん、ほぼね。あとはもう実力主義というか、こういうのはできますとね。だからやっぱしそのデザインとかさ、というところになっちゃうんでね。あとはもう業界で働いてた人がね、行ったり来たりするわけでしょ。厳しいよね。だこういうのがやっぱりね、思っていたのとね、やっぱりその通りなんだなっていうのはあったので、また心構えできたなってのがあるんですけど、でね、やっぱりその今ね、なんか学生さんで大学受験どうしようかなとかね、あとね、新卒でね、これから転職、あ、就職活動するんだけどどうしようかなとか思ってる人、こうやって業界によっては基本的に新卒でしか入れない業界っていうのがね、あるんだよね。なのでその辺も今後どういう仕事に就きたいかなっていうのが あるんであれば、そこはちゃんとね、調べておかないと。中途で入れるところはいっぱいあるんだよ。だけど業界によっては中途が入れないところって多いからね。その辺もね、俺も本当にいつの自分、15年前の自分に教えてあげたかったなと思うけど、そこまでわかんないもんね。実際社会に出てさ、やべえってなんないとわかんなかったりするからさ。なのでその辺はちょっと気をつけてね、いただきたい。で、もしね、そういう、まあ、玩具業界とかね、入るんであれば、まあ、自分でいろいろね、作ったりとか、プレゼンしたりとかね、しないとっていうことなんだけど、まあ、かなり難しいでしょうよと、ね、いうのはあると思う。だって、業界経験者じゃないからね、ノウハウわかんないからね、まあ、その辺は本当に、ワンアイデアをね、どういう風にしていくかぐらいしかないんだけども。だから、まあ、目指すんだったら、ふなっしーみたいに自分で何かを作り出すと。ね、もうだからもう、このパルナイトね、もうこれをもっとね、素敵なキャラクターにね、していって、俺をもう売り出していくしかねえと。ぐらいのね、その勢いだよね、でもね、本当になんか。例えば、あ、でもね、これおもちゃメーカーだから無理だけど、パルナイトじゃなくて、童貞ネットのサイトのイメージキャラクターなんかを作って、ね、それでそいつをね、ちょっとアピールしていくことによって、このキャラがどんどんね、一人歩きしていってみたいなね、なるかもしれないと。そうするとね、うちがね、メーカーになりますからね、おもちゃのその開発だったりとかね、そういう人たちがね、パルナイトさん、ぜひドーテネットのその可愛いキャラクター、ちょっと天下の形のパクリみたいなそのキャラクターなんですけども、ぜひ商品化させていただけませんかつって、しょうがないなーってね、じゃあ俺をまず就職させてくれってね、そんな風に、ね、なるかもしれないから、まあね、ちょっと玩具業界どういう風にね、今後立ち回ってね、転職すればいいかっていうのね、ありますけど、まあちょっとね、考えたいね、ラジオ終わってからね、一人こっそり考えたいと思います。ありがとうございます。あとはラジオネーム203番さん、なんで玩具業界なんですか、どんな商品が作りたいんですかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあこれをね、聞かれてしまうとね、これを聞かれてそれを答えるじゃない、そうするともうリスナーのみんなからね、パルお前ほんとふわっとしてんなってなっちゃうかもしれないけども、まあ玩具業界じゃなくてもね、まあいいっちゃいいのよ。ただ俺が実現したいことを考えると、どうしても玩具業界かなーっていうところで、なんか毎週のように言ってるからね、でもまあ毎週言ってこうよこれね。あれですよ、子供たちがね、何かそういうちっちゃい頃にね、すごい夢中になったもの、これがまあみんなあると思うんだよね。でそんな人たちがさ、大人になった時にふと思い出してね、なんか例えばその仕事ね始めて毎日つれーなーって、 で、同僚と飲み行ってさ、ちょっと今日飲み行こうぜ、飲んでさ、仕事つれえな、うんぬんかんぬんって言ってる時に、ふと、昔遊んでたね、夢中になった、その遊びの話をして、こんなん昔やってたんだよ、あの頃楽しかったのに、なんで今仕事楽しくねえんだろう、みたいな言ったら、あれ、お前もあれやってたの?みたいな。俺もやってたよ、つってね。マジでーつって。仲良くなるじゃん。そういう、なんか、子供の頃、子供に対するサービスなんだけども、それが10年後、20年後に花開くみたいな。ね。もう、レンゲは二度咲く的な。ね。そんな感じのお仕事がしたいな、というふうに思うと、玩具業界、ぐらいしか、お仕事としてね、何かやるってなると、なんかないんだよなって思っちゃうんですけど、他になんかありますでしょうか?あればぜひ教えていただきたいなとね、思います。で、ね、どんな商品作りたいんですかっていうと、いや、わかんないよねっていうね。まあ、わかんないよねっていうか、まあ、その、難しいよね。私もまあ、さっきからね、精子の匂いが消えるようなスプレーを開発しろとかね、そんな、まあ、アイデアマンとしてね、売り出してますけども、まあ、おもちゃに関して、どんなアイデアがいいのかと、言うと、ふわーっとね、してる感じなんでね。まあ、あとはもう、実家の方に、昔書き溜めてたね、アイデアノートがあるから、そっからちょっと抜粋してね、今の34歳の大人がね、なんか形にできるかどうかわかりませんけど、そんなの漁ってくるとか。で、ほんと、昔書いたアイデアノートにはね、ちゃんとその、今で言う AR 機能のね、なんかおもちゃというか、シューティングゲームについてのね、企画を書いたりとか。そんなありましたね。だ天才だったのかもしれないね。あの頃。ほんと15年ぐらい前。もっと前かわかんないね。実家にいた頃だからね。まあ、デジカメとかあったじゃない。デジカメとかでモニターがあるからさ、それを使って、まあ、あと携帯電話とかもね、社メールとかでさ、ちょうどそのカメラ機能がついてたりとかしたのも出てきた頃だったのかな。なので、それって画面を取り込めるんだから、それにね、シューティングゲームの機能つけりゃいいじゃんと思ってさ。で、ね、部屋の中をさ、ぐるぐる見渡したらさ、画面取り込んでそこでね、なんかそういう敵とかが出てれば、そういう撃ったらいいんじゃねとか、思っていたのが、もう今だったらスマホでそんなゲームあるでしょうよ。AR のシューティングゲームとかさ。でもそれを15年前に考えているってところ、ね、天才児だったのかもしれない。ね。まあ、形にできないんでね、もうどうにもなんないんですけど。まあそんなのがね、ありますんで、ちょっとね、玩具業界目指してはいますけども、なかなかね、難しい、ね、ところもあると思うので、少し不動産業界、ね、こちらの方の転職にシフトチェンジしながら、ね、考えていきたい。ね。まあ別にこの、ポッドキャスト、ラジオ、こっちはこっちでやってさ、で、これを伸ばしていきながら、普通の仕事をしていくっていうのもね、まあありかなと。思ってはいるのでね。まあその辺。まあできればね、仕事も本当にお金稼ぐだけではなくて、ちゃんとやりたいなって思えることをね、仕事としてもやれたら一番幸せかなとは思ったりはするんだけど、なかなかね、人生は、うまくいかないところもあるので、まあせめてね、このラジオぐらいはね、ずっと続けてね、頑張っていきたいなと思っておりますよ。じゃあ、あとは、他にお便りいただいてます。ラジオネーム、193番さん。パルさんこんばんは。最近の放送か、過去放送か忘れましたが、お父さんにカタログギフトもらって、ウイスキーを注文したって話を聞きました。そういえば、自分もカタログギフトを注文してないことを思い出しました。おかげさまで、期限切れになる前に気づけました。ありがとうございます。というね。お答えいただきました。ありがとうございます。結構多分前の、お話の内容かもしれないですけども、お父さんにね、実家に帰った時かな。これやるよってね、カタログギフトもらってね。で、何にしようかなと思ってね、素敵な、なんか結構いいウイスキーをね、注文しちゃったりとかしたんだけど。まあ、カタログギフトね、意外と忘れちゃうんだよね。どれにしようかなってさ。例えば結婚式行ってカタログギフトもらって帰ってきて、で、ペラペラめくるじゃない。でもさ、どれにしようかって決まんないんだよね、その場で。2、3個候補を見つけて、でもなんか他にもあんじゃねえかなと思って、じゃあまた後ですって忘れちゃうんだよね。でもったいないから、ぜひ、皆さんも、そういやカタログギフトってあったかなってちょっと思い出してみると、意外と ね、眠ってるかもしれないからね、その辺ちょっと忘れないうちに、ね、今の話を聞いて、ね、こんなラジオ聞いてる場合じゃないから、ラジオ消してカタログギフトをね、ちょっと探し回っていただければと思います。あとはラジオネーム、亀頭さん、ニコ生やテレビの芸能人なんかと一緒で、ある程度人気あるから叩かれたりするのは仕方ないんじゃないかな。誰かが言ってたけど、バッシングするやつ切り捨てたら、今度は信者の中からバッシングするやつが新しく生まれるらしいから、なくならないと思うよ。だからそういうアンチともうまく付き合っていかなきゃいけないと思うよ。頑張れ。第1回放送みたいに、お便りゼロみたいな放送はもう嫌だおっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。私、このラジオやりながら、本当にその、愛のないね、まあ、ご意見、ね、ちょっと、ボディーブローに関しては、もうちょっと、いいかなって、ね、そういう人は切ろうかなと、ね、切ろうっていう表現もちょっとひどいんだけどさ、もうあんまり関わりたくないなと、ね、いうのを言ったんですけども、でも結局、ね、そういう方を、さよならって言っても、またね、新たな敵があってね、現れてしまうということなんだよね。やっぱりね、でもあるとも、いわゆる、ね、その80対20の法則ってあるじゃない。あるじゃないってなんだよそれって話かもしんないけど、たまに言うんだけどさ。だからまあ、例えば会社の利益、ね、出しますと。会社の売り上げがね、ありますと。社員の、ね、20% の人が、ね、その会社の利益の、80% 叩き出してますと。で、社員の 80% の人が会社の利益の 20% を叩き出してますみたいな、そういうなんか大体80と20でね、表現できますよみたいな、あるんだけど。だから、今ね、まあ、アンチじゃない人が 80%、このラジオいるとして、で、アンチが 20% いるとするでしょ？じゃあ 20% のアンチ、さよならって言って、80% の人だけ残ったとすると、この 80% の中から、ね、ポジティブな、その、パルナイトいいじゃないかと。言ってくれる人は、ね、80% またいるんだけども、その中から、また 20% アンチがね、また生まれてしまうという、この悲しいスパイラル、なってしまうと思うので、でね、なんか、俺もさ、結構、その、ボディーブローを食らうようなね、お便りいっぱいもらってるんだろうなーって、ね、そう、俺も思ってるし、リスナーの皆さんも思ってるかもしれないんだけど、これも80対20の法則を使うとわかるんですけども、ね。その20、その、アンチなコメントの 80% は、20% のアンチが送ってるんだよね。まあ、こういう表現よ。80対20の法則ってやつはさ。なので、大体もう80と20で表現できますよ、とね。そういうので、まあ、ぜひ、ウィキペディアなんかでね、80対20の法則みたいなね、載ってると思うんで、まあ見ていただければと思います。まあ、基本的にね、八方美人でやっていきますけどもね、まあそこまで今までぐらいの八方美人じゃなくて、ちょっとね、少しは節度を持った八方美人でやっていきたいと思うからね、まあまあ、頑張っていけるでしょうよと、そんな感じですね。あとは、お便りいただきました。ラジオネーム196番さん。いつもポッドキャスト楽しく拝聴しています。好きなことだけして生きていくという本、感銘を受けました。自信という字は自分を信じるっていうことですよね。まずは自分を信じてあげなきゃ誰が信じるんだよ。まず自分を愛してみようと心に決めました。本は全然読むつもりはないけど、これからも楽しいラジオ頑張ってください。それでは。ね、お答えできました。ありがとうございます。このお便りね、自然と読んでいくと何にも問題ないんだけど、よくよく見るとね、はって思うんだけど、好きなことだけして生きていくという本、感銘を受けましたね。で、感想も書いていただいてるんだけど、本は全然読むつもりないけどっていうね、どういうことなのっていう話なんだけど、まあ俺がね、最近ちょっとプッシュしているね、本があるんだけども、この本の一応説明はしたんだよね、どんなもんだよって。その話は聞いて感銘を受けましたっていうことなのかな。だけどね、本を読むつもりナッシングっていうね、そんなね、素晴らしいですね。でもまあまあ、もしなんか気になった時にね、 まあ一応おすすめはまだできるね。あの、基本的になんか、おすすめしたものってさ、2、3週間経つとさ、あれ、あんまりおすすめするもんじゃなかったかなって思うことが多いけども、まあ、これに関してはまだ、あの、おすすめできるかなっていうことで、タイトル、好きなことだけして生きていく。作者は、心屋仁之助さんね。これ、あの、ぜひ、あの、おすすめなんで、まあ、今はね、読むつもりないっていう人もいると思うけども、ちょっとその、自分の転機だったりとかね、ちょっと落ち込んじゃってるとか、自信がないとか、ね、そういう時、どうしようって、ね、道に迷ってる時、もう、ちょっと占いとか見てもらおうかなとかなってる時、ね、そういう時にちょっと読んでみると、もしかしたら何か道がね、見えてくるかもしれないよね、というふうに思うのでね、ぜひぜひ、あの、お時間ある時には読んでいただければと思います。あとは、ラジオネーム、アポロ TF さん。パルさんこんばんは。好きなことをしてだけ生きていくを買ってみました。近くの本屋になかったので、かっこ、パルさん効果か、初めて、電子書籍として購入しました。先ほど読み終わったばかりです。パルさんの言っていたように、変に自分を低く考えたり、周りに気を使うこともないんだなと思いました。少し肩の荷が下りたというか、心に余裕ができた感じです。この本で言う好きなことというのが、単に自分勝手にとか楽したいとか自己中していいということを言ってるんではないというのはわかる、言っているのではないとは思うのですが、自分がこれまで、染みついてきた常識と真逆のことなので、なかなかすぐに実践していくのは難しいそうですが、少しずつなら、少しずつできたらなと思います。思うところはいろいろありますが、頭の悪い私にはもう少し具体的に、具体例を、交えて書いてほしかったかな。字面だけ見ていると、すごいわがまましていいようにも捉えられてしまうのでは、言わんとすることはわかるけども、なんだか固い内容ですいません。この本を知れてよかったです。ありがとうございます。今日もラジオ頑張ってくださいという、ね、お答えいただきました。ありがとうございますね。え、こうやって本をね、買って読んでいただいてね、本当にありがとうございます。もう買え買え言ってしまったからね、まあパルがあそこまで言うんだから、ちょっと見てみようかとね、思っていただいたということで、ね、ありがたいっていうところなんだけども、ぜひね、これおすすめなんだけども、ね、読んで、よかったなっていうご意見もいただいたからね、本当に紹介してよかったなと思うんだけど、多分本当に俺みたいなやつが読むとね、ちょっとその心にゆとりができるというか、肩の荷が下りるというかね、そういうのは多分あると思うから、いつもラジオを聞いていて、わかるわかるってなってる人は、ちょっとね、いいかもしれないなと思うんだけど、で、やっぱりその、ご指摘をされてる通り、その、難しいかな、誤解されちゃうかなっていうようなところはある、じゃあると思うんだよね。その、もう少しなんか具体例とか、そういうのをもっともっと書いてもらうといいのかななんて思ったりはするんだけど、ただ、この手の本で考えると、具体例を結構上げてる方の内容だと思うんだよね。だから結構その俺たちの心にも結構入ってくるものがあると思うんだよね。他の本はさ、具体例が少ないんだよね。だからそのこういう風に最終的にしたらいいですよっていうのは結構あるんだけど、そこの考えに行き着くところまでの工程とか、そういうのもちゃんと細かく書いてくれてる感じがするからいいんだけど、もう一個ね、なんか具体例とかを挙げてもらうといいかもしれないけど、具体例にすると結構人それぞれなっちゃうところもあるから、もしかしたら控えてるのかもしれないかな。だけど本当にそのなんていうの、字面だけ見てるとやっぱその勘違いしちゃうような、言わんとしてることは分かってるんだけど、ちょっと捉え方が人それぞれ、なんか5割方はみんな同じように理解するんだけど、あとの5割がみんなちょっと解釈の仕方が違くなってしまうとか、そういうのがちょっとそこがね、多分みんなふわふわしちゃってる部分あるんじゃないかなっていうのは思うので、まあその辺はね、ちょっと自分とね、自分と対話をするというところでね、うまく調整をしていただきたいなと思うんだけどさ。 まあ、言いたいことすごいわかるんだよね。俺もなんか、だから、この本をおすすめするときに、ね、読んだら多分いいんだけど、間違った方向に解釈しちゃうと怖いなっていうのは多分同じことなんだよ、そこね。なので、本当にいい本なんだけど、そのなんか、そうだね、わがままで生きていいよとか、そういうことじゃなくてっていうね、ちょっともうちょっと低姿勢にさ、なんか、そういう位置から物事をさ、ちょっと見ると少しね、また違う見方もできるし、まあいろいろあるんだけどね、一回読んでみて、で、ただ、その自己中でいいとか、ね、そういうことではなくて、まあ、いろいろあるんだけどね。なんで、まあ、ぜひ読んで、ね、いただけると、いいんじゃないかなと、ね。ただそういう、なんか、自分勝手に生きるとか、そういう話じゃなくてね、普通にいつも辛いなと思ってる人は、心がね、少し、まあ、楽になるかなと思うのでね、その辺も期待して読んでいただければと思います。じゃあ、あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム197番さん。曲芸師が、いや曲芸師によってパズドラが今えらいことになっちゃってますが、パルさんのご意見お聞かせください。僕は、とにかく顔修正してほしいと思っていますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。久しぶりにパズドラのお話なんですけども、もうみんなパズドラやってないよね。もうさ、パズドラもこの間3周年なったんだって。結構すごいことなんだよね、そのソーシャルゲームでさ3周年で、売り上げもね、相変わらずすごい売り上げをまあ出してますから。なのでね、まあまあ4年5年とパズドラは続いていくのかもしれないんだけども、この3周年記念にとんでもない事件が起きまして、ね、この今お便りいただいたね内容で、曲芸師っていうキャラクターが出てきたんだね。でこれはまあガチャでねできるんですけど、まあ石をね、大体まあ普通に石をまとめ買いしないで一個ずつ買うと、石っていうのは魔法石、これが、魔法石一つ100円なんだけど、ほぼ100円で、この石が5個で1回ガチャが回せるとね、たっけーガチャガチャ、その辺にあるガチャガチャだって、今なんかわー昔は100円だと200円かよとかさ思ってガチャガチャ高えなと思うのに、このパズドラね、一回ガチャ回すのに500円っていうね、破格になってるんですけども。でもまあまあ、ね。で、このガチャでしか出ない、そういう、キャラクターで曲芸師出て。で、こいつが今までのパズドラのなんかもう全てを覆すようなキャラクターになってて、とんでもなく強いんだよね。どのぐらい強いかっていうと、例えば、今、結構強い。と呼ばれているものとしては、その、まあ、内容がね、パズドラやってない人分かんないかもしれないんでね、まあちょっとついてこれなかったら申し訳ないんだけども、まあリーダーとフレンドね、がいるんだけど、まあリーダーの能力として、なんか攻撃力が3倍になるとか、4倍になるとか、そういうなんかね、能力を持ってるリーダーってのがいるんだよね。で、あと、同じ能力を持っているその友達、フレンドっていうのを持っていくと、リーダーとフレンドの能力っていうのが両方使えるから、例えば、攻撃力が4倍になりますよってリーダーと、攻撃力が4倍になりますよっていうフレンド、ね、が一緒にね、まあ、旅に出ると、ダンジョンに行くと、4×4 で16倍の攻撃力になりますよっていう、そういうのがあるんだよね。で、これが、まあ、今、普通に強い。と呼ばれているぐらいの、まあ、内容ですよ。で、さらに強いっていうのは、まあ、いろんな条件があるんだけど、条件を満たせば、攻撃力が5倍になるっていう能力を持っているキャラがいるから、それをリーダーとフレンドで持っていけば、まあ、5×5 で25倍の攻撃力になると。ね。これはもう、イカれてる強さなのね。だけど、今回出た曲芸師。まあ、ある程度の制限はあるんだけど、全然その制限っていうのが制限っていうようなものでもなく、まあ、普通に、まあ、クリアできるような制限で、で、なんと、曲芸師は攻撃力が7倍になるんだよね。あれと思って。さっき言ってたね、キャラ。4倍で結構強い。5倍でもイカれた強さ。 で、今回は7倍なんだよね。7倍って言うと、リーダーとフレンドが両方ともこの曲ゲージだった場合、49倍、 7×7 で49倍になっちゃうのね。晴れってね、さっきイカれた攻撃力って言ってたのが 5×5 で25倍でしょ。だけど今回 7×7 で49倍、言ったらイカれたやつよりも倍強いってことなんだよね。で、それが25倍の攻撃力を出す条件よりもはるかに楽な条件で49倍出せちゃうんだよね。もうパズドラ界が震撼したんだよね、本当に。なんだこれっつって、もうゲームバランスぶっ壊れちゃうよっていうことになりまして、で、もう本当にその公式のガンホーとかにもいっぱいいろんなね、なんかご意見が、プレイヤーから言ったらしくてね、大変なことになってましたけど、結局その公式としては下方修正はしませんと、ね、7倍とかやりすぎでしょうと、例えば6倍にしましょうよとかね、そのあったかもしれないんだけど、何にもね、こっちは変える気ありませんよとね、そういうことになってしまって、まあ、今後のゲームバランスとかも考えた上でその曲芸師っていうのを入れたらしいんだけど、本当かどうかわかんないけどもね。なので俺も曲芸師欲しくて、すごいこのねガチャを回したんだけど、まあ、俺もね無課金で未だにやってますから、まあ、無課金の中では頑張ったってところなんだけど、4回回したかな、4回回して、出なかったんだよね曲芸師。4回っつったら石20個だから2000円分だからね。まあ、これはね、いろいろとダンジョンクリアしたりとか、あと毎日ログインしたりとか、そうするとね、ちょっと石もらえたりとかするので、これをコツコツ貯めたんだけど、出ないんだよ。だけど、友人各位、ね、実際リアルで知ってる友人だったりとか、ね、そういう人たちは、結構出てる。俺、今、3人出てるやつ知ってるね。普通に、酒飲みに行ったりとか、するぐらいの近い友達が3人曲芸師弾いててさ、マジかと思って、俺も弾きたいと思ってるんだけど、これ曲芸師でも出ないしなと思って、4回やって出ないし、でこれ2000円分じゃない、普通にお金に換算したら。だけど1万円分2万円分つぎ込んでも曲芸師出ない人は出ないらしいんだよね。だからなぁと思ってちょっと考えちゃうところはあるんですけど、まあね、今私はパンドラちゃんが、ちょっと究極進化、ね、覚醒のなんか進化来ましたから、で、パンドラちゃんがいるからもういいかなと思ってね、曲芸師諦めようかなってちょっと思ってます。まあ、そんなね、最近の、パズドラ事情でございますね。まあ、今後のパズドラに注目っていうね、ところだね。あとは、ラジオネームお便りいただきました。ラジオネーム、ケンさん。プレイステーションソフトのデッドアライブ5はやらないんですか？基本無料版を、ダウンロードして、おかずにしたい好みの小屋、アレコスに課金すればいいおかずになるのではないでしょうか？あと、勝手なお願いなんですが、W を無駄に生やすのはやめてほしいです。ね、俺が何かしらね、Twitter とかでも何でもね、テキストを書くとね、最後にちょっと W をね、つけてしまうんですけどもね、多分そのお話なんですけども、W を無駄に、生やすのはやめてほしいです。W がないと味気ないとか思ってるのかもしれませんが、それに慣れちゃうと女の子の、メールにも草生やしすぎて惹かれちゃうかもしれませんよ。よろしくお願いしますってね、お答えいただきました。ありがとうございます。じゃ、まずはちょっとデッドアライブのお話なんですけども、デッドアライブって、その、デッドアライブ5って多分今一番新しいやつだと思うんだけど、おっぱいがさ、すごい揺れるんだよね。今までのこれ格闘ゲームなんだけど、格闘ゲームでもかなり昔からある人気作なんだけど、まぁ、ちょっとエロいというか、コスチューム的にちょっとエロかったり、おっぱい大きかったりとかね、そんなキャラが多いんだけど、もちろん男性キャラもね、いるんだけど。で、これで今回デッドアライブ5になってから、なんかそのおっぱいがさらに魅力的になるような機能を追加したんだよね。なのでいいなと やりたいなと思っていたんだけど、俺は普通にソフト買わないといけないと思ってたんだけど、これ基本無料版っていうのがあるってことだよね。いいね。ちょっとダウンロードしようかな、普通に。ね、このラジオ終わったら、これプレステ3できんのかな、ね、できるんだったらちょっとダウンロードしてね、今日のおかずに、ね、したいと思いますんでね。ありがとうございます。いいね、ご情報でした。ね、デッドアライブ自体は普通に、面白い格闘ゲームなんで、昔、デッドアライブ1、2、3ぐらいまでは結構やってたので、面白かったなーっていう記憶はあるのでね。あと、そういうデッドアライブをね、ネタにしたエロいやつもね、結構見たりとかもしてましたから、結構好きなのでね、やってみたいと思います。あとは、ちょっとそのお便りの方ね、後半分。まあ何かね、文字を書いた時に、最後に W をね、無駄に生やすのはやめてほしいですというね、ことなんだけど、いやほんとご指摘通り、何にでも W を最後につけてしまう。ね、最後はね、小学校の頃習ったでしょと。ね、文の途中には句点、ね、終わったら読点でしょと。ね、読点、句読点。ね、どっちだかもわかんなくなっちゃいましたけど、句点、読点。句読点もうわかんねえな。もうそのぐらいのね、もうちょっと、もうその国語の勉強から始めないといけなくなってるんですけども、最後は丸つけましょうと。モーニング娘。丸的な。ね。そういうのつけましょうって話なんだけど、丸じゃもう物足りないんだよ。W にしないと。で、これ、ほんとね、もう病気なんだよね。つかネットをし始めてから W つけるようになったから、もう、ほんと15年以上、何か文を書いたら最後に W をつけるんだよね。で、最近は、まあ、ここ4、5年、ちょっとエスカレートして、いつもはいわゆる単芝、ね、W が1個だったんだけど、基本 W が1個にして、で、もうちょっといい時、ね、もうちょっと面白いような会話をした時は W を3つつけるっていうね、大体この流れになってます。なんで、昔は、ね、普通の時は、丸で面白い話をしたら W をつけてたんだけども、今は普通の時が W で面白い話をしたら W3 つっていうね、そういうことになってますから。でこれほんと困るのは味気なく感じちゃうんだよな本当に。例えば、ね、友達と LINE とかする場合はさ、こうやって W つけてもいいんだけどね、俺がそういうやつだって知ってるし、大体みんなネットしてるし、ね、全然それが受け付けられる人ばっかりだと思うんだけど、ただ、家族、父親とか母親とかに LINE とかするとき、超いつも困ってんでね、W つけねえとなんか味気ねえというか、そっけねえというかさ、なんか、いつもこいつ機嫌悪いのかなみたいな思われちゃうかなとかね、思ったりとかして、多分、母親には W つけても大丈夫なんでわかると思うんだよ。結構若い奴らとね、遊んでたりとかする人なんでね、問題ないと思うんだけど、ただ父親はな、W つけちゃうと、ね、お前最後いつも文字化けしてるぞ、みたいな、なっちゃうかもしんないから、ね、文字化けしてるぞに草生えるんだけど、みたいな、そうなっちゃうから、まあ難しいんだけど、ただ、最近ね、LINE が素晴らしいのは、普通に、最後丸で終えたとしても、その後に、ちょっと、なんかおかしいような、笑えるようなスタンプを、ね、出しとくことによって、その辺が緩和されるから、真面目そうに見える文書いた後に、いいスタンプを送ると。そうすると、W と同じ効果を生み出すかなと思うので、まあそういう方向にちょっとシフトチェンジ、ね、家族でちょっとリハビリをするということでね、でもね、わかる。W つけるべきじゃないなって思うんだよ。まあツイッターはいいと思うの。W つけて。だけど、その、パルナイト、公式のね、その、パルナイトオフィシャルウェブサイトに関しては、その、もっとね、いろんな方が見ていただく。もう、下手したら、なんかどっかのね、その、ラジオ関係に強い事務所のね、方が見ていただくかもしれないよね。そういう時に、あれ、パルナイト、ラジオパーソナリティいいじゃんって。なんか日記書いてんな、こいつって。W ばっかりみたいな。で、なったらダメだから。そこは、ね、基本的には、ね、もう丸、ね、あとカッコ笑い、ね。これをつけていく方向でね、やっていこうかななんて思ってるんだけど、早速ね、投稿した日記とかに関してはね、もう W だらけになってるからね、まあそれを消すところからね、始めたいと思います。 あとはお便りいただきました。ラジオネームさくらさん、こんばんはパルさん。この前ボルダリング行ってきました。パルさんが言った通り腕がパンパンになりました。パルさんはまだ続けていますか？もし機会があったら一緒にやってみたいです、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ボルダリングもうやってないっす。もうやってないんですっていうか、なんかなかなか行く機会もなくて、一人じゃ行きづらいところがあってね。なんでちょっと近くに住んでるやつとかね、その辺をちょっと誘ってまたちょこちょこ行きたいなと思ってるんだけど、ね、ほんとボルダリングって結構体鍛えてる人がやっても腕パンパンになるんだよね。使う筋肉が全然違うからね。多分ボルダリングは基本的にボルダリングじゃないと、まあ筋肉つかねえかなと、ね、そこの筋肉はね、と思うので、まあ普通に週1回とかで通いつつで、慣れてきたら月額会員になってね、あの週2回とか3回とか行くってのが一番いいスタイルかなとは思うので、多分 1ヶ月ぐらい週1でやったらそんなに筋肉痛にならないと思うんだよね。で、まあ、筋肉痛になってもね、2、3日で治るぐらい。で、慣れてないと、ほんと1週間以上腕痛かったりするから。なんで、最初はね、その、普通の、なんていうのかな、月単位の会員じゃなくてね、まあ、ちゃんと日割りというか、普通に行ってその場で払う感じにして、1ヶ月毎週やった上で、次の月からね、ちゃんと月単位の会員になってもらうのが、まあ、一番いいかなと思うんだけど、で、今、一応俺が登録というか会員登録しているボルダリングのところは、新宿のところと、あとこの近くだ、高田の馬場もあるし、あと埼玉だと、系列店で浦和とかあったりするんで、まあね、行こうと思ったらいくらでも行けるんだけどね。近くだしね。なのでね、またちょっと再開してみようかな。意外と、この年になるとさ、みんな運動したいけど、みたいな。ただなんかする機会ないんだよなーってやつが多いから、運動しようぜっていう話を声かけると、意外とね、あ、じゃあちょっとやってみようかなーっていう人も多いと思うので、じゃあね、今度、みんなで、ボルダリングオフ、ね、でもするときに、ちゃんと俺がね、あ、パルさん結構いけるじゃないですかって言われるようにね、頑張っておきたいと思いますんでね、お便りいただきました。桜さんもね、じゃあ継続して、ボルダリングやっといていただいて、俺もねちょっと頑張りますから。そしたらそれでね、ちょっとお互い、オフ会なんかした時にはね、一緒にね登りたいとね思いますんでね、頑張っていきましょうってところだね。で、あとあれだ、多分先週かな、ダイエットのお話がちょっとね出たかなーって思うんだけど、せっかくならここでねちょっとダイエットの話したいと思うんだけど、特にダイエット意識したわけじゃないんだけど、なぜかね、今体重がもう激減していまして、多分先週体重62キロぐらいあったんだけど、今日昼間測ったら 59.2 キロなんだよね。マイナス 2.8 キロになってんだけど、これなんでっていうと、ほんとね、なんか不節制な生活をしているせいかっていうか、まあ朝、まあ基本的に食べないんだよね。で、朝食べないで、お昼に食べるじゃない。まあ、お昼前ぐらいに食うのかな？お昼とかお昼前ぐらいに食うじゃん。で、食って、夕方になると眠くなっちゃうんだよね。で、夕方寝ちゃうじゃん。で、ね、お前自由だなってね、そういう話しか聞こえないんだけど、まあ、自由なんですけどね。で、夕方寝ちゃって、例えばまあ5時とか6時ぐらいに寝ちゃって。で、起きると9時とか10時になっちゃってるの。で、俺今、この無職生活をしながら、一個心に決めていることがあって、9時以降にご飯を食べないっていうのだけはなるべく心がけてるの。まあ、飲み行ったりとかするとね、さすがにそれ、ちょっと達成できないんだけども、普通に生活してる中ではね。なので、起きて9時過ぎてると、夜のご飯食べないんだよね。で、こんな生活が、今週3日ぐらい続いてんだよ。だから、1日に1食しか食べない。お昼にしかご飯食べないっていうのが、多分3日ぐらいあったんだよね。なので、体重が激減してるんじゃねえかなと。で、今日昼間測ったのも、まあまだ1日何もね、ご飯食べてない時にね、測ったから。まあ多分、まあ今はね、ちょっと減ってるかな、また増えてるかなと思うんだけど、でも多分60キロぐらい、なんじゃないかなと思って。 で、こうやってね、下がった時に、どうするかなんだよね。このまま、ちょっと、なんか、自制してね、減らしていくっていう風にするのか、ちょっと減ったから、ね、体調壊しちゃっても怖いしですね、食べちゃうか。どっちかわかんないんだけど。でもね、この流れで、あんま食べない方が、で、ある程度食べて運動するっていうね、その流れに持っていければ、56キロ。とかね、いければ、56キロベスト体重なんでね。56キロ。で、軽く絞ると54キロ。で、52にすると、周りに心配されるってね、なりますから。そりゃね、62から10キロ減っちゃってっかんね。そりゃ心配されちゃうんだけど。まあ、そんなね、感じでダイエット。まあ、するつもりもなかったけどもね。まあまあ、減ってますよっていうところだね。じゃあ、あとね、今週お話ししたかったことをいくつかあるから、ちょっと読んでいきたい、読んでいきたいとか喋っていきたいと思うんですけども、あのね、いっぱいあるんだよな。今週、じゃあ、サクッと言おうね。今週、2回飲み行きまして、ね、すいません、無職なのに2回も飲み行っちゃって、2回飲みに行ってね、一緒に飲んだやつはね、2回ともね、無職っていうね、1回目の友人、無職。二回目の友人、別の友人なのに、そいつも無職っていうね。あれと思ってね。やっぱし、類は友を呼ぶ。わかりませんけど、まあ、こうやって無職のやつと平日に飲みに行けるっていうのは、基本的には仕事してる人はね、週末ぐらいしか飲み行けないと思うから、まあ、無職になっちゃうのかわかりませんけどもね。まあ、お互いに、そういう時間がね、作れるからっていうことでね、ちょっと飲みに行きまして。で、まあ、一回目行ったところ、焼き鳥屋さんだったんだけども、まあここで私たち無職ですよ。なんだけど店員さんがやっぱりなんていうのかな、その活気のあるね店だったからさ、店員さんが俺たちを呼ぶとき社長って言うんだよね。社長焼き鳥焼きましたってね持ってくるの。いやーありがとうございますってね。でね食べながら無職なのにっていうね、無職なのに社長と呼ばれる。そんなね、飲みが一回あったりとか。あと、二回目の飲みの席なんですけども、これがね、ちょっと失敗したかなって。これ、あんまり、ね、良くないかもしれないけど、ちょっと言っとこうと思って。皆さんにも前にちょっとおすすめしちゃった部分があってね、それもあるので、ちょっと修正しておきたいと思うんだけど、先週かな？一個居酒屋行って面白かったよって言って、お店が、そのチェーン店なんだけど、居酒屋行くなら、オレンジ来いっていうお店が面白かったって言ったの。トイレとかね、男子トイレとか行くと、壁にもう AV のパッケージがバーって貼ってあるみたいな。なんだこの店と思って。で、店内はドラゴンボールのフィギュアとか、あとは、ミニ四駆とか、北斗の拳のフィギュアとかがいっぱいあったりとかして、面白いなと思って。メニューも面白いしと思って。で、ここおすすめっちゃおすすめだなと思って、で、これが池袋の東口にあるのね。だけど、西口にも同じような店があって、で、系列店なんだけど、ちょっと名前が違う。居酒屋行くなら俺んち来るっていう店なのね。最初のは、居酒屋行くなら俺んち来いっていう、もう命令系なんだけども、今回行ったのが、居酒屋行くなら俺んち来る？疑問系なのね。で、疑問系は、池袋西口あって、じゃあ、ここ行ったことないから、ちょっと名前違うし行ってみようかなと。ね、で、前行ったら面白かったわけだからね、系列店。で、行ったら、ちょっと違ったんだよね。全然期待しているものと違って。一緒に飲み行ったやつが結構ドラゴンボールとかさ、そういうの好きだったりとかするから、面白いかなと思って誘ったんだけど、あ、全然違ったと思ってね。なので、まあ、結構これは店によって、店のスタッフによってそれぞれ違うのかもしれないから、まあ、オレンジ濃いでも来るでも変わんないのかもしれないけどね。もしかしたらオレンジ濃いの方に行っても全然違う店舗かもしれないからね。わかりませんけど、まあ、そんなのがあったんで、全部が全部、この系列の店がね、先日俺がおすすめしたようなね、店の内容なのかっていうと、ちょっとそれ違うみたいなので、そこだけ気をつけていただきたい。なんで、まあ、池袋東口のオレンジ濃いの方はおすすめですと。ね、それだけは言っておきたいなというところですね。あとは、 他ね、お話としてはそうだな、まあ、サクッと言っとこうか。あとここ最近、ここ最近っていうかね、なんかいろいろめんどくさいことをいろいろ処理しようと思って、確定申告ようやく書類の方を作り終わりましてね、明日提出してこようと思うんだけど、まあ税務署の方がね、もううちすぐあるから、多分 5分ぐらいで税務署が近くにありますから、そこに持って行って、もう直接ね持って行って、やろうかなと思ったんだけど、まあここでね、FX 去年の FX ってどんだけマイナスだったかなっていうのをね、ちょっと、まあ、調べることになったんだけども、去年は FX マイナス15万でしたというね、まあ、意外とそんなにマイナスじゃないよねって思うんだけど、ただ残念ながらさらに遡って、去年その前の年、さらにその前の年とね調べると、まあ、合計で33万ぐらいマイナスだったかな、全部で毎年マイナスになっていたっていうねところでね、悲しい、まあ、そんなね事実が発覚したりとか、あとはふるさと納税、前に俺ふるさと納税納めて初音ミクの桜ミクちゃんのフィギュアをもらうって、まあまだ来てないんだけどもね、納税はしたのでね、でふるさと納税した人は確定申告しないとそれ還付されませんよと、1万円、まあ大体ざっくり言うと1万円の、ふるさと納税すると8000円返ってきますみたいなのだったんだけど、これ確定申告の時に戻ってくるのかなと思ったの。だから還付金っていう形でね、確定申告の書類作ってるといくら戻ってきますよって最終的に出るんだけど、これ出たのが還付金380円とか出るの。はぁと思って、全然違うじゃんと思って調べたら、住民税ここから引かれるっぽいんだよね。なのであんまり気にしなくていいっぽいのでね、ね、なんか380円のために俺はこんなに苦労して確定申告作ってんのかと思ってね、震えたんだけどね、それにね8000円戻ってくるはずなのに380円しか戻ってこないんだけどと思ったんだけど、その辺は大丈夫らしいのでね、まあ、ふるさと納税もし納めるよっていう人いたら、まあ、一応今の情報 100% ではないので、ちゃんと調べた上でね、その辺は納税していただければね、いいかなと思うんで、まあ、そんな感じかな。まあ、あとはね、今週、そうだな、ちょっとショッキングっていうかね、インパクトに残ったニュースとしては、バスケットの漫画のディアボーイズが、なんと25周年記念ということですね。びっくりしましたね。俺も中学生の頃、バスケ部ね、1年生の頃入ったから、その時にいろんなバスケの漫画を買ってたんだけど、ディアボーイズもその一つでね、未だに読んでますし、最近も新刊出たからね、この間漫画喫茶で読んできましたけども、まだ高校生だから25年経ってもディアボーイズのね主人公たちは高校生のままっていうねところで、まあまあ絵も綺麗だし話もね、まあちょっとね、ご都合主義なところはありますけども、楽しく一応まだ読んでいますからね、これから30年40年とね、頑張って続けていただきたいとね、そんな、まあ、ちょっとショッキングなね、まさか25年もバスケット漫画でやれるとはっていうね、もう本当に金字塔だよね、ないもんね、そんなにね長くやってる漫画も。まあそんなところ、あとは、今週ねくら寿司行ったのね。お前本当にいいもんかどうかわかんないけども、くら寿司が池袋にあるっていう風にちょっとネットで調べて出てきてさ、俺回転寿司は結構行くんだけど、くら寿司って行ったことなかったんだよね。なんで、あ、くら寿司池袋あんだと思ってね、ちょっと行きたいなと思って行ってきて、知ったらさ、隣の席のさ男がさ、まあ、カウンターっていうかね、そういうとこに座ったんだけど、隣の席のやつがもうハイパークチャラーなわけよ。もうくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃしてんの。もうね、俺ここまでくちゃくちゃするやつ初めてだなと思って。で、いや、俺もわかんないよ。なるべく口閉じて食べるようにしてるけども、もしかしたらちょっとくちゃってるかもしれないけど、そういうレベルじゃないんだよ。多分みんながくちゃらーに対して怒る、その、思いがあると思うけども、そんなもんじゃ、 ないぐらいの、超越するぐらいイラつくようなくちゃら、びっくりしたんだから。こんなにくちゃくちゃするやついるんだと思ってね。もうちっちゃい子でもうるせえなってね、言っちゃうもんね。その度にうるせえなーって。で、まあ聞こえないぐらいなんだけど、本当にもう危なかった。もう俺だからね、もう俺こと穏便に、穏便にっていう人間だから、もう言わなかったけども、ちょっと血の気のね、ある人なんかがね、隣に座ったらね、お前ふざけるなよって、なるぐらい、くちゃらだったんだよね。だから、くら寿司自体の、まずい、うまい、ね、もうそんなあんま、わかんなかった。もうあの、くちゃくちゃしてるの気になって、味わかんないみたいな。なってましたから、まあそんなね、クチャラと遭遇しましたっていうね、お話なんですけども。じゃあ、あとね、お便りいただいてるから、その辺を読んで今日終わりにしていこうかな。お便りいただいてます。ラジオネーム、ガオガイガーさん。パルさんこんばんは。僕は曲芸師弾いちゃいました。今、毎日もらえる石で数回弾いたら出ました。パルさんも最悪課金しましょうっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、パズドラもうやだ、なんかもうみんながみんな曲芸師弾いてさ、もう最悪だよ本当に。もう俺も弾きたい、でももうダメなんだよ、出ないんだよ、難しいんだよね今ね。ちょうどあのゴッドフェスね、まあ、なんだよって30も半ばになってゴッドフェスってなんだよって話なんだけど、今そのねガチャガチャのイベントがあってさ、いいガチャガチャが出ますよっていうイベントがね、二種類やってん。で、一種類の方は、その曲芸師っていうのが出るっていうね、ガチャガチャ。で、もう一個の方は、そのゴッドフェスって言って、まあ、曲芸師とか出ないんだけど、他の今までね、いたキャラクターの中でも、すごい優秀な、いいキャラクター。みんながこれが欲しいって言ってたね、アンケートをもとに、まあ、出やすくなってますよっていう、そういうガチャガチャ。二種類もあんの。どっちも石5個でできんだけど、今石4個なんだよね。だから、まあ今日、またなんか毎日もらえる石で1個増えて5個に石がなって、じゃあ1回は回せますと。どっち回そうかなーってなっちゃうんだよね。で、ゴッドフェスの方回せば、結構使えるやつが出るんだよね。俺もそっちで欲しいやつはいっぱいいるからさ。そっちにするのか。あとは出ないって分かってるのに曲芸師弾くために頑張るかっていうね、ことなんだけど、課金 ?5000 円ぐらい課金 ?5000 円で課金が多分すると、石が85個。ね、まとめて買うとちょっとね、あの、お安くなったりするんだけど、石85個にして曲芸師弾く?無職なのに?働いてる時でも課金したことなかったのに?仕事辞めたら課金しちゃうみたいな。ゴミまっしぐらだからな。でも曲芸師ここで弾かないとそうそう来ないんだよね、多分もうまた1年ぐらいこのガチャガチャキャンペーン来ないので、ちょっと考えちゃうねところはあります。まあどうなるかね、もしかしたら来週3万課金しちゃってさーみたいなね、なってるかもしれないんです。だけど曲芸師出なくてさーってね、なってるかもしれないんでね、それはどうなることやらってとこだね。あとはラジオネーム、さすらいのスロッターさん。パルさん、俺、いい方向性を考えたよ。玩具業界であれば、作る側ではなく、売る側になれば、敷居は低くなるはず。ぶっちゃけ、売り子なので、ライバルは多いけど、可能性はあるぜ。アニメの知識やガンダムの知識を活かせるし、子供の気持ちを持ったパルさんならいいのでは。でも、この業界の給料の低さは尋常じゃありません。好きなことを仕事にして安い給料で果たして人生を充実できるのか。あ、結婚するならおすすめしませんが、かっこんな給料じゃ生活できないぜっていうね、お答えできました。ありがとうございます。そうね、ま、あのお給料はいいんですね、いいってことはないけども、まあ副業とかもしちゃいけないって話もあるかもしれないけど、まあ今はね、競技副業してる人も多いしFX でお金も増えちゃうし、多分だからそのメインの仕事がその生活がギリできるっていうぐらいのお金だったらいいんですよ。なのでただね、あの好きなことというかやりたいことができた方が そのお金では買えないところなのでね、まあ、その辺を求めるところはあるんだけど、でただ例えばじゃあトイザラスとかねあります、おもちゃ屋さんとかね、そういうところに入るってなれば、まあ、少し敷居は低くなるとか多分そういうことだと思うんだけど、ただ俺が求めているところがさ、難しいのがその、まあ、作る側というかその提供する側になりたいところはあるんだよね。これがね、なんか結局そのちっちゃい頃あトイザラス行った行ったみたいな、そういうのよりはなんかあれで遊んだ遊んだみたいな、そっちなんだよなって思って、まあもちろんね俺たち世代で言うと、例えばおもちゃ屋さんで言うとハローマックあったあったみたいな、もう今の中高生全くわかんないけど、30歳前後ぐらいのね、まあ成人しているね、大人の人だったらハローマックみたいなね、草生えちゃうみたいななっちゃうと思うんだけど、まあそういうさところもあるんだけど、それはそれでね、あ俺昔ハローマックの店長やってたんだけどさってなったら大爆笑になるんだけど、でもちょっと違うんだよなと思って、それだともう少しねできたらなんか提供できるような、ちょっとその人のなんつうのかな、夢中にさせるような、さすがにトイザラスに夢中にならないだろうって、いやなるのかもしんないよ、あの頃もう毎週トイザラス行ってたわみたいな、あるかもしんないけどさ、もうちょっと違うんだよ方向性がね。なのでそのおもちゃ業界ではあるんだけど、であればよ、それであればそのおもちゃ屋さんっていうね、そのおもちゃの販売店ではなくて、おもちゃその作る側メーカーだったりとかの、例えば事務スタッフとか、多分まだそっちの方が作る側でちょっと携われるわけじゃない、その作ることに直接じゃないけど、だからまあどっちがいいのかなみたいな、ね、ところはあるんだよね。ただうん、難しいね、そこも考えます、もう少しね。ただちょっと今までの考えだと、そんな感じかなーってところでも、ちょっとまたちょっとゆっくりね、ゆっくりしてる時間もないんですけども、しっかり考えていきたいと思います。アドバイスありがとうございます。ちょっと今後もなんかいいアドバイスあったらね、ぜひお願いします。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム馬太郎さん、パルさんこんばんは。旅行に行ったり毎日飲み歩いてお金大丈夫ですか？余計なお世話だっただけど、いくら宅建持ってても30代未経験ってそう簡単に見つからないと思うよ。不動産業界はブラック多いよ。長期戦に備えて節約生活をネタにしたラジオにした方がいいんじゃないでしょうか。天下を買う代わりにカップラーメンの容器にこんにゃくを入れて試してみるとか工夫していかないと今後が心配ですっていうね、お答えできました。ありがとうございます。いやほんと貧乏生活をね、本当に節制していかないとね、いかんなと思うんだよね。で、それをネタにしていけばね、一番面白いしね。まあ、カップラーメンにこんにゃく入れてやるってなかなかね、斬新ですからね。本当の、俺たちもよく昔はさ、オナホールのことをさ、オナホのことをカップ麺とかね、いうこともね、多かったと思う。隠語で。今は天下天下って言ってると思うけど、昔はね、カップ麺とかね、そういう表現してたんだよね。なんでね、それを本当に実行してみるって面白いかなと思うんだけど、で本当にね、おっしゃっていらっしゃることをごもっともなんだよね。宅建持ってても30代未経験でもう大変ですよと、ね、いうのは分かってる、分かってるっていうか結構楽観視してるように多分取られてるとは思うんだよね。だけど結構やべえと思ってる。だけど、まあね、どうしようっていうね。だからもう、どうにもなんない状況なんだけど、一応ね、その、どういう風にしたいって希望だけはね、一応持っておかないといけないから、一応玩具業界行きたいなって話はあるんだけど。で、不動産もね、宅建持ってるからって話はあるのでね、楽観視は全然、なんか本当にもう、やべえ、人生積んだみたいなところは毎日思ってるんだけど、なんとか心折れないようにね、頑張ってはいるところで。で、やっぱりただ、節約生活すると、これ、どこまでも節約生活できちゃうのね。さっきも言ったように、1日1回しかご飯食べなくても大丈夫だし、で、お金使わないってなると、家にこもっちゃうと思うんだよね。そうすると、
ほんと寝て起きて飯食ってうんこして寝て起きての繰り返しになっちゃって、もうどうにもなんなくなっちゃうところがあるんだよね。なのでもう無理やりにでも外に出るっていうことを考えると、そのお昼とかね、その夜とかちょっとお金は少しかかっちゃうんだけど、なんか少し美味しいものを食べるとかそういうことをしないと外出ないんだよね。基本的に外出たくないからね。だからそういう風にしないとちょっと出ないから、出るためにっていうか、あとその気づくともう1ヶ月と2ヶ月過ぎちゃってるから、振り返ると節約生活ってしてるとさ、何も残んないんだよね。まあ、だってなんか意図的に面白いことしようっていうね、節約ネタで頑張ろうとかなればあれなんだけど、でもそれを意識しないでね、普通に過ごしちゃうと、振り返ると何もしてなかったなってなっちゃうから、だからそういう風に考えると、この2ヶ月間何したのって言われると、あ、旅行も行きましたと。で、あと結構日々美味しいもの食べたりとか出かけたりとかもしてますっていうことは、一応そういうのは残ったりはするから、まあそういう意味でお金は使っていこうとしているところはあるね。あえてじゃないと本当にね、だ前に無職があった時にちょっと思ったんだよね。本当にね、何もしないで終わっちゃうんだよ。だったらあの時ね、何ヶ月も休む期間あったんだから、あの時もっといろいろやっとけばよかったなって思ったのもあったから、今回はまあなるべくね、そこの反省を生かしてね、お金は減ってしまうんだけど、その代わりお金がどんどん減っていくからこそ、もっと必死になってね、仕事を探すかもしれないので、まあ、その辺もね、いろいろ考えてはいるんですけどね、まあ、できる限り、まあ、3月中、遅くても4月中には、ね、4月の中旬ぐらいに、失業保険、ね、最後のね、お金が振り込まれるところなんでね、それまでにはなんとかね、仕事決めたいと思いますね。頑張りますね。応援お願いします。じゃあ、あとお便り、同じようなちょっと話なんですけども、結構前にいただきまして、2月の頭にねいただいたお便りだったんだけども、ラジオネームマックユーザーさん、パルさん金遣い荒すぎ、無職は収入ないんだから自分が思っている以上にお金の減りは早いですよ。お金は細かく長く使う、これが無職の基本です。ラジオのネタ作りもわかるけど、生活できなくなったら元も子もないですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。で、これずっと読もうと思ってね、いつも読み忘れちゃったんですけどもね。まあ、さっきのね、お便りの馬太郎さんの内容とね、まあ、ほぼね、同じだったんで一緒にね、ちょっとご紹介させていただきましたけども、ほんとね、本来、無職をね、なるべく長く長く続けるんであれば、そうなんでしょうけど、ね、長く続けたいとは思ってないからね、なるべく早く、ね、仕事も決めないといけないしっていうのもあるので、で、ね、多分長く続けようと思ったら1年とか、全然無職はできると思うんだよね。その本当にお金を使わないようにすればね。だけど、逆に、ね、お金があるから無職続いちゃうところもあるかもしれないから、やべえってなって、ね、だって、例えば、もうお金が、あとじゃあ、2ヶ月分しかもう生活費残ってません。なった時に、いやもうお金ないよね、もう玩具業界とか言ってられる場合じゃないよね、早く入れる不動産屋さん探して入れよってね、そういうことになるじゃない。なのでそういう追い詰めるためにも、なるべくだったらね、貯金とかは減らしたくないですけども、でもそこまで追い込まれちゃったらね、どうにもできないと。タイムリミットも逆に短くしていかないとね、私追い込まれないとやらないタイプじゃないですかと。なのでガンガンお金はね、まあ、でもガンガン使うってったって、服とかもあんま買わないし、他の散財あんまりしないから、ギャンブルもね、あんましなくなりましたしね。年始にギャンブル、ね、1月1日にスロットやった限りで、あともやってませんから。ね、これね、無職だとさ、ふとね、スロット屋さん入りたくなっちゃうんだけど、まだ我慢してるからね。もう1パチとかね、4円、5円スロットとか、その辺も行ってませんから。なので、まあそんなね、感じでちょっと自分を追い込んでいこうかなと思っております。じゃあそんな、ね、こんなで、ちょっとお時間も結構来てしまいます。なんかね、最近長いんだよね、ラジオね。別にいいんですけどね。特にコーナーもやってなくてフリートークだけなんですけどね。まあそんなんで、 ね、今日はこの辺なんですけど、まあ3月にも入ってしまいましたからね、ほんとあっという間だよね。もう今年ね、そうやって卒業とかさいう学生さんとかも多いかと思うんでね、これからの新生活、例えばね、あの一人暮らし始めるんですとかね、池袋引っ越してくるんですとかね、いう人いたらね、ぜひあの声をかけていただければね、新生活のお祝いということでね、ちょっと私まあ、おごれませんけどね、一緒に飲み行くとかね、それできるかもしれませんから、まあ、今年は積極的にね、人と会うというね、人と接していくというね、ことがちょっと目標でもありますからね、まあ、その辺もね、新しい新生活ね、送る方はね、頑張ってね、お互いやっていきましょうっていうところで、で、来週なんですけども、来週は3月の8日の日曜日、またね、23時からやっていきたいと思います。で、一応ね、最後、また、言っておきたいと思うんですけども、私の、ね、パルナイトのオフィシャル、ウェブサイトが、誕生しました。こちら、ドメインの方が、palnaito.com、pal7110.com、ね、パルナイトね、ナイトの方は7110で、ナイトとなってますからね、palnaito.com、ね、こちらぜひ、オープンしましたから、見ていただければ、まあ、まだね、あんまり更新はしてないんですけども、これからね、更新の方はちょこちょこしていこうかなと。まあ、ツイッターなんかをね、見てますよっていう人もいるかと思うんだけど、ツイッターってさ、その自分の友達が多かったりとかするとさ、もう誰が発言してるかもわかんないぐらい流れちゃうじゃない、すべてが。なので、ツイッターで発言したようなことを、まあちょっと写真とかついてるような流れでね、つぶやいたものに関しては、そのパルナイト .com の方で、ちょっと日記形式みたいな感じでね、更新していこうかなとか思ってますから、この辺見ていただけると、まあパルナイトのね、ちょっとした情報が見れるかなと。あとはその、ラジオ出演情報とかね、まあ今度その、3月の中旬に予定されてます、このサーファーズレディオショー、ね、サーファーズラジオショーですね。まあ、こちらの方の出演情報とか、ね、その辺も、載せていく予定でございますのでね、よかったら見てやっていただければと思います。ほんとね、今週これをいじってばっかりでね、一週間終わってしまいましたからね、来週はもうちょっと面白いことをね、やってお届けできるように、できるかな？占い、行くのかな？で、占いも結構高いんだよね。無職なんだからお金を使うなっつってのにね、だが言ってしまうっつってね、占い今まで働いてる時も言ってねえじゃねえかよ、なんで働いてる時以上に無駄なお金使うんだってなると思うんですけどね、行っちゃいますね、おそらく。まあ行く行く詐欺なんでね、また行かないかもしれませんけども、まあ行ったら来週はね、そちらをお話ししたいと思いますんでね、ご期待くださいということで、じゃあ今日この辺でね、終わりにしたいと思います。今日もね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。